おはようございます。さくらゆきです。お久しぶりです。今日はニコラジです。じゃあゆるゆると始めます。その前にちょっとシェアをしてこようと思いますね。誰にも人知れずやる感じになっちゃうので、ニコラジ始まりましたってきます。クリックで音声聞けます。もうちょっと。あ、けんぞうさんおはようございます。
おはようございます。聞こえます？
聞こえます。
あ、よかったです。
お久しぶりです。
あ、お久しぶりですね。
めっちゃお久しぶりですね。
ラジオはお久しぶり
ですよね。ラジオはお久しぶりやばい、フォートナイト面白いですよ
ね。ああ、やってる、うん、今
やってない。我慢してる。
ああ、我慢してるんだ。あ、そうなんだ、う
ん、なんか、うんうん、あのどうしよう、 やってもいいのかな。いやでもなんか私やると絶対ハマって、やり込みそうだからな。
ああ、まあ、うん、今週と思ってたんだけど、今週選挙だもんね。
そうなんですよね。
うん、多分あれはリアルタイムで見たいだろうと思うし、
うんうんうん、
あ、ちょっとまた先になっちゃうけど、まあまたお誘いしますよ、う
ん、はい、うん、ぼちぼちと、
はいはい、
あれもゆるゆると、
うんうんうん、
やるとハマりますよね。もう次に教えていただきたいのが、はい、なんかそろそろあれを変えたい。なんか見た目
見た目ね。オッケーオッケー。
でも見た目のなんだろう、買い方というか、うん、あれも多分どうやるんだろうみたいなところから始まるんじゃないかなと思って、
ね、ね、
うん
うん、
なんかしかもいっぱいあるじゃないですか、あのパックみたいなのが。
はいはいはい、はい、
どれに手をつけていいのか分かんなくて。
確かにね、うん、
そう、
そこら辺結構そうだから、年月の経ってるゲームだから、
うんうんうん、
やってて分かったけど、あ、やっぱり分かんないこと多いよなと思ったね、改めてね。
いや、そうなんですよね、うん、もしかしたらすっごい自分でね、うん、調べれば、
うん、
まあ、たどり着くとは思うんですよ、
うん、
そのなんていうか、その買い方なりなんなり、
はいはいはいはい、
とは思うんですけど、パッと見始めたらどこにも載ってないじゃないですか、
うんうん、そうだよね、
うん、だからなんかここ迷いがちだなと思って。
分かる分かる、2週間に1回アップデートするような会社だから、
うん、
そりゃ8年間やってるわけです。8年かな、うん、9年目間になるんだけど、そりゃ分かんないことだらけになるよなと思うよね。仕様も結構変わるし、
うんうんうん、
そうそう。
いやでも本当あれはハマりますね。
ね。
あ、そういえば録画したやつは見れました？
あ、見れた見れた、おかげさまで。うんうん、
酔いませんでした？
もう全然酔わなかったよ、うん、だから多分、うん、それこそさくらさんも酔わない、あれは。
あ、うん、
フォートナイトやってて、
上とか向いちゃって、うんうん、練習場みたいな、
うんうんうん、
あそこで上を向いちゃってばっかりの時は結構、うん、ああみたいな、自分の首が一緒に動いちゃうからあれなんですけど、うんうんうん、だいぶ安定してきました。なんか、
ああ、よかったよかった。確かに上は確かに俺も若干酔うかもし
ん
ないな。
あれはなんかちょっと見てる人に酷だから、もうちょっと上手になろうかなって思った。
自分でも、でもそう、動作してる時で上向くっていうのって、
うん、
自分の頭もなんか上に向けるんだよね、なんか知らない。
そうなんですよ。やりながら私、うん、完全に首が変な角度ですもん。
うんうんうん、
いや首は動かなくていいんだよなと思って、
うんうん、
なんか昔ってマリオとかやりながらコントローラーを、うん、
回すみたいなね、
こう、うん、やってたじゃないですか、
はいはいはい、
現在のやつは首が動くんだなと思います。
ああ、そうだね、
首が動いちゃう。
確かに 2D だから変わらないはずなんだけどね。あ、 2D っていうか画面上自体はね、
う
ん、
そうですよね、
3D のゲームだけど、
うん、
人間ってああいうのにやっぱり釣られちゃうんだな。
いや、釣られちゃうんですよ。
うん、
いや、で、選挙の話をしますか、
ね。はいはい、ぜひぜひ。
あれ見に行けたのすごいですね。福岡の
高市さんでしょ。
そう、何公園でした。
ケゴ公園、
ね。あれケゴ公園っていうんですね。警察の刑に
硬
いって書いて、
うん、ケゴ公園っていうね。
うんうんうん、
だから、ケゴ公園に、先週の木曜日かな、
うん、
いらっしゃったんだよね。あの、高い、あ、ごめんなさい、金曜日か。いらっしゃったんだよね。うんうんうん、で、6時半って、あ、6時に来るっていうのが、前日分かったんですよ。
うん、
なんだ、あの、例の、自民党の掲示板か、掲示板じゃないや、あの、うん、ホームページで。
うんうんうん、
まあ、あの、だから、あ、これはちょっと行かないとなと思ってさ、
うんうん、
あの、ちょっと面接あったんだけど、その面接、繰り上げてもらってさ、うん、あの、午前中に。
うん
そうで、1時間前について行ったんですよね。
うんうん
うん、で、やっぱり、あの、荷物チェックと、
うん
金属センサー、探知機、
うんうんうん、
みたいなのピーってやられて、うん、それからちょっと入るみたいな感じだったんだよね。
結構すごい人でしたよね。
そう、すごい人だったんだよね。
うん、
ただね、俺それ投稿したら、なんかすごい2000か3000ぐらいいってんのかな、今なんか。
え、あの、なんか、スレッズの投稿の。
そうそうそう、スレッズの投稿したら結構、
うんうんうん、
まあ皆さんいろいろコメントくれたんだけど、
うんうんうん、
私、福岡県人で、あの、そこ行きましたけど、そんなチェックありませんでしたっていう人もいるんだよね。
いや、もう多すぎて追いつかなかった
と思うんだけどさ、それでさ、一昨日だっけ、なんかほら高市さん引っ張られたじゃん、
うん、腕ね、なんか
俺あれも
握手する時みたい
そう投稿したんだけど、なんかスレッズに怒り千万で、うんうん、あのひどいと思わない、 SP がまず俺なんか
そうだよね、だってあれ、なんかあの安倍さんの時の事件があって、
うん、
なんかそれ、あの、そういう件って結構やっぱりナーバスっていうか
ね、え、ね、すごく神経注いでさ、
うんうんうんうん、
一国の師匠を亡くしたんだよ、あの、あいつらの、あいつらのせいでって言ったら悪いけど、ね、もちろん、撃ったやつが悪いけど、
うんうん、
本当ひどいって話だったじゃない、この世界から見ても、あの SP は何だって言われてるぐらいなんだからさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうこと言われといてよ。
ね、なんかちょっとお粗末ですよね、そんなこと
って。引っ張られて、で、高橋さん笑ってたけど、
うん、
めっちゃくちゃ痛かったみたいだしさ、
うんうん、
ましてやさ、おいって、ちょっと待ってって、あの、何人かいるんだから SP。
うん。
一人さ、抑えろよと、そう引っ張ったやつ。
そうだよね。なんか、その人、なんか引っ張った人っていうのは全然、うん、あの、捕まってないっていうか。
捕まってないし、
わかんない。
されてないでしょ。
そうなんだ。
だから、ああいうのは本当にひどいなと思ったね。
うんうんうん。
あれは許せなかった。まあ、そういうのがありつつ、まあ、入れたんですけど、
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃね、やっぱり、感動しましたよ、まず。あの人の多さと、
うんうんうん。
あ、やっぱ本物の政治家が来る時ってみんなこういうね、注目高いっていうかさ、まあ、小泉純一郎以来じゃない、人気という意味ではさ。
うんうんうん、
ね、で、俺も小さい時から、まあ、田中角栄さんとかもそういう人気があった人なんだろうけど。
うんうんうん。うん、
そうそう。なんかバリバリ言ってるね、ちなみに。
あ、ごめんなさい。私今ね、ちょっとね、犬がね、犬がちょっと
あの
ハウスに入れようとして
ああ
ちょっと作業して多分マイクに触っちゃったんだと。
オッケーオッケー。
治りましたかね。
あ、今大丈夫。
うん、よかった。そう、あのね、私もあの YouTube を何気なく、うん、あ、この会場のやつだと思って健三さんが見てたやつだもん、
う
ん、フルバージョンがアップされてたんですよ。でそれであの聞いてみたくて、
うん、
もう聞いたら泣きそうになっちゃって、
そうそうそう、俺は涙ぐんだね、なんかやっぱり
なんなんでしょうね、なんか、なんか訴えかけるものがもう心に響くんですよね。
そうだね、なんかあの、まあ、3人の候補がいてね、福岡は1区2区3区と言って、うんうんうん、でその人の後に高市さんだったんだけど、
うん、
あの3人ともにね、あの、まあまあやっぱり長年やってらっしゃるし、かなりいいポジションの人たちだったから、
うんうん、
あ、福岡の自民党議員ってすごいポジションいい人なんだなと思って見てたんだけど、
うんうん、
あのね、一つはね、もちろん話の内容もそうなんだけど、
うん、
人間のこう感情起伏に沿って話を言葉を落としていかれるんだよね、高市さんって、
うんうん、
だからね、金銭に触れるんだなっていうのはちょっと分かったって言ったら偉そうだけど、
うんうんうん、
なんかね、やっぱうまいんだよ、やっぱ話し方が。
いや、本当に
分かりやすい、
分かりやすい、うん、
まずさ、つかみはね、ダイエル
ガンのホークスの話
から、ホークスの話から入り
、うん、
笑わせといて、でやっぱり課題とかそういう、まあ言ったことをちゃんとうまーくさ言ってさ、
うんうん、
で後半は結構ね、畳みかけるように、
うん、
日本の今のどんだけねポテンシャルがあるかっていう話をして盛り上げていくわけ、ぐわーっつって、
うん、そう、
そういうのがね、あ、本当はこれが 一流の政治家なんだなと思ってね。
いやなんか、うん、あの私たちもずっと話してたじゃないですか、日本って素晴らしいよねっていう、
うん、ね、そうそうそうそう、
日本のあのこういう技術とかなんかなんていうか、うん、文化とか、うんうん、大事にしなきゃねっていう話をしてたじゃないですか、
うんうんうん、
なんかあれも蘇ってきましたもん、あ、うんうんうん、こういうことをちゃんと分かってる人っていうか、その日本の強みとして分かってる人が、
うんうん、
なんかそこをちゃんとこうなんていうのかな、底上げというか、うんうん、まあ、そこをちゃんと売りにしていこうっていう、うんうん、そのなんかこう方針みたいなのも
方針だよ ね、
あれを聞いてると分かるし、いやこれだよこれっていう、
なんでそれをできなかったんだろう、うん、今の政治家はって思うよね、やっぱね、
いや思う、う
ん、思う、あの豚骨が続いたんだなと思うよね本当に。
そう、なんか、うん、なんだろう、なんか今まで政治家の応援演説とかあっても面白いと思ったことがないっていうか、
ないじゃん、そうそう、見ようと思わないし、ね、
見ようと思わないし、なんか街頭演説とかしてたとしても耳に入ってこないじゃないですか、うん、つまんなくて、ね、言葉が止まんなくて、うん、自分のなんかこう、ね、心に止まんないっていうか、うん、で人のね、あの紹介っていうか、その立候補者の紹介、応援演説だから、うん、その紹介するんだけど、その内容もすごい分かりやすくて、あ、この人はこういうことをちゃんとやってる人だったんだなっていうのが、なんかめっちゃ分かりやすかったですよね、あの内容とか
も。俺 6,7 年前に麻生さんの演説も聞いたことあるんだよね、うん、あるイベントで、
うんうんうん、
あの時もね、笑い取るはね、面白かったんだよ、
うん、
あ、麻生さんってちょっとよく分かんない感じだったんだけど、こんな面白い人なんだなと思ってさ、あの、やっぱりメディアに洗脳されてたんだと思うんだけどね、
うんうんうんうん、
やっぱもう2018年だったかな、あの、あるそのフィンテックのイベントで、
うん、
あの金融庁の長官や、あの、金融大臣やってらっしゃるところだったと思うんだけど、
うんうんうん、
いらっしゃって話をされて、その時もね、やっぱね、全然知らない情報をね、うん、どんどん言ってくれて、
うん、
なんだっけ、あの造船で有名な広島県のあの、なんだっけ、
なんだろう、クレノ、
クレノ、うん、クレノ、あそこってほらタオルで有名でもあるじゃん、あ、
今治の、
ね、今治タオルとかさ
うん、うん、
そうで、実はそこの資産がどんだけあるかって話をされたんだよね、
うん、
でそれ何かっていうと、やっぱりあの造船業って始まった時にさ、
うん、
株主って地元で結構株主がいるらしくって、
うんうん、
とんでもない金を持ってるんだってね、あの、あそこら辺の住民の人たちって、
うんうんうん。
もちろん言わない、あの、普通はそういうこと分かんないけどさ、
うんうん、
ああいう一流、まあ一流というかトップの人から見ればそういう情報も手に入れてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、それをね、面白おかしく言うわけよ、
うん。
うん。ああいうのとかね、やっぱ、さすが大臣だなと思わせるなんか面白さがあったんだけど、
うんうんうん、
まあやっぱ豪傑っていうか豪快なんだよね、すごく考え方が。うんうん、まあ、小さいこと気にしないっていう感じで、
うんうんうん、
それと同じでやっぱね、大胆さがあるなと思って、高市さんの演説って、それがあの左の人間が女性らしくないとかさ、なんかあの、
うん、
あのアホみたいなこと言うじゃん、なんか男性勝りのとかさあの蓮舫もアホみたいなこと言ってたけど、そういう感じでね、
いや、なんかもうっていうかあれですよね、もう 中道って なんか
ね、
もうなんかあの名前、
まあ、お笑いコンビだって思って
るから、もう本当そうだよね。なんか
あの見た演説、政見放送。
見た、
政見放送。二人でさ、うん、我々中道革命はっつってさ、
うん、あれは、
ね、俺なんかもう微笑ましくなってね、一票入れちゃいそうになるぐらいなんか笑ったけどね、本当に。
なんかもうなんていうのかな、なんか変な感じに、いや前から変だったよ。前から変だったんだけど。
うんうんうん、
さらにあの一歩ステージ上がっちゃったなっていう感じがすごいした、
うんうんうん、
あの、まあ
ね、
中道ってまず中道っていう名前を選択した時点で、
うんうん、
なんかないなっていうか、あ、ヤスさんもマスターもおはようございます、
ね、あ、おはようございます、
今日は選挙の話題をもうがっつり、
ね、
だってあれ、今週末ですもんね、あれ、
そうです、
今週末ですもんね、もういよいよ、うん、もう直前ですね、もう
終盤ですよね、だからね、
う
ん、
もう私、うん、あの期日前投票で、
あ、やってきた、
うん、
もう、
もう、
そうか、俺も、
もうもちろん高市さんで、高市さんのためですね、もうこれは、
まあそうだよね、うん、あとそうね、あの、そう、それで言っとかなきゃいけないことがあって、
うんうん、
えっとねちょっと待ってよ、あの
ー、あ、マスター昨日片山さんに会ったようだって、いいな
ー、お、すげえ、どこで会われたんだろう、
ねえ、いや、なんか片山さんに会っていいなっていう日が来るなんてっていう、私の中でも
確かにね、
いや、でもいいな、生片山さん、
まあ、いかにやっぱりメディアの洗脳っていうのの 期間が長かったかっていうことだよ ね単純に。
あ、
う
ん、マスター麻生さんも先週あったでいいな、マスター。
お
いいな、
麻生さんの話は面白かったな、さっきも言ったように、
ね、
本
当に。いやだからなんかもうあの全然違うんですよね。選挙の政見放送ってつまらないイメージだし、
そうそうそう、
街頭演説してる人の話も、まあ、似たり寄ったりだし、その人を引きつけるなんか聞いてみようかなって思うような、立ち止まって話を聞いてみようかなって思うような、なんていうのかな、会話じゃないっていうか、あの内容じゃないから、いつもやっぱり素通りで、どっちかというとなんか、あ、もうなんか一人でちょっと孤独な感じがして、ちょっとかわいそうだなっていう、やっぱり感じが、ね、選挙のなんか立ってる人ってそういう感じなんだけど、やっぱ高市さんのあれはもう全然違った。
ね。
うん、
なんか、本当に、まあ、あれが、まあ、なんて言うんだろう、素質というか、ちょっとごめんね、今、くしゃみが出そうで、なんか、あの、変な喋り方になっちゃってる。
マスター、うちのお客さんが麻生さんと仲良くてよく来るのってすごくない？
あ、そうなんですね。
すごい、麻生さんってどんな、普段はどんな感じ？
全くね、俺同じこととか近いこと言おうと思ったのはさ、麻生さんやさ高市さんだったら飲み行きたいと思わない？だって、
あ、もう話を聞いてみたい。
そう、あの会社にいても、ね、絶対面白い人だと思うよ、ああいう人って。で親分肌だしさ、麻生さんなんてさ、あ、この人についていきばって思わせる何か持ってるじゃないですか。そこだよね、なんかね。
ねえ、でさ、私なんか今までは気がつかなかったけどさ、その国会中継を高市さんになってからさちょっと見てたって、まあ、暇だからっていうのもあるけど、まあ、流し見だけどね、見てた。であれってさ、その選挙のこの演説の時になんていう、この今の政治をやめましょうみたいなことを言ってる人たちって、国会の中でも全く同じスタンスでやってて、その政策をやらないんですよ。だからなんか、もうその応援演説っていうか、そういうね、こうあるじゃないですか、今の選挙の。あそこで演説してる内容が、もう今の政治は何とかだとか、これをやめさせるとか、新しい何とかだって言ってる人たちって、結局国会のその、なんていうのかな、本番の、場に行ったとしても、ずっとその文句だけ言ってる人たちなんだっていうこと、そこがすっごい一致して、あ、もうない、本当これないなと思って、そんな人たちだったらさ、もうなんか、任せても意味がないじゃない、だから話が進まないし、邪魔ばっかりしてたし。
そうだね。
あれ、やすさん、高橋さんまだ信用しきれてないです、だって。
あれかな、移民問題のところかな、もしかしたら。
あ、そうなの
俺もね、一点、そこだけはね、ちょっとね、まだ見えてないんだよね。見えてないっていうか、おそらく移民問題って一番センシティブだから、例えばさ、ゼロにしますって言えないと思うんだよね、例えば。極端な話を。で、今さ、いわゆる、自民党じゃない人間って言ったらあれだけど、野党の人たちは自由に言えるじゃないですか。試験取ってないわけだし、メインじゃないからね。で、俺もね、その政策に関してちょっとやっぱり奥歯に物を挟んだような言い方してらっしゃるかなっていうのは正直あるんだよね。それは多分党内をまとめるにはものすごい時間かかるというところで、下手に約束しちゃいけないっていうふうにいいようには見てるんだけれども、そこでね、ちょっと注意しておきたい人物がいるんで、皆さんにも拡散しておきたいんだけど。
誰ですか？
松田エリザベス玲子ってわかる？
え、わかんない。
あ、そうか、俺やっぱり。
松田エリザベス玲子。
そう
なんか、名前、あれ、なんかでも、チラッとそんな感じの人をなんか見かけた気がする。
あの、ね、今、政見放送やってるじゃないですか。顔見たらね、わかるかもしれないけど。
ちょっと待ってください。え、なんか。
実はね、結構な、インパクトのある、政治系メッセージを出するね、出す、インフルエンサーなんですよ。
エリザベス玲子だよね。
松田エリザベス玲子っていうね。彼女はね、ちょっと要注意しておかないとダメだよっていうことをちょっと言っておきたいのは、結構ちゃんとしたこと言うんだよ。あの、一回目の、なんか政治のね、ネタとかは結構若い人に刺さってたりするんだけど。
え、でも陰謀論者って書かれてる。
俺はね、俺ちょっと怖いのは、まず彼女は元 TBS の社員なんだよね。
アナウンサー
の、 反自民党の TBS、うんうん、まあ反日と言ってもいいかもしれないけども、
うんうん、
TBS の社員なんですよ。で、うん、もう一つはね、ドテラっていう、
出た。あれですね、ネットワークっぽい。
アロマタッチ的なね、こう、スピリチュアル系のなんかね、商材で結構実は燃えてた時期があるの、一時期。
うんうんうんうん、
そう。で、何を思ったか転校して、今、政治系のネタでなんか、TikTok ですごい盛り上がってるんだよね。
うんうんうんうん、
で、自民推しをするの。自民推しっていうか、うん、まあ、ある意味政党派の、うん、あの保守派の心をつかむようなメッセージ出すんだけど、
うんうんうん、
なんかね、今回おかしかったのは、まあ、例えば、でもやっぱりさっきの移民問題があるから、ちょっと私もグレーゾーンだから、比例は、まあ、ちょっと別のとこに入れるべきだみたいなこと言ってんだけど、
うん、
ああやってね、先導する人なんだよ。どっちかっていうと、自分たちの思想の方に。
うんうんうん、
だから、例えばさ、強烈な、こう、まあ、ある某宗教団体 の支持母体としている党があるじゃないですか、
うんうん。
で、ああいうところって、絶対、そこの宗教の悪口から近づいてくるんだよね。
うんうんうん、
結構。
マスター、わかる。うん、
だからそういうところを注意しないと、こういう人がね、やっぱ混じってきてんの。
へえ、まあ、混じってきてるね。
うん。で、保守層と思わせて誘導しようとしてるような人がいるから、
うんうんうん、
あれに絶対かかんないでくださいねっていう、まあ皆さん、賢い人からかかんないと思うんだけど。
いや、でもなんかちょっとドテラをやってるっていう時点で、ちょっと要注意だけどね。
まあ、要注意でしょ、だって、
うん。そういうので名を馳せてる感じは要注意ですけどね。
そうそうそうそう。結構ね、いろいろトラブルメーカーなんだけど、なんか急にひょって出てきてさ、
うんうんうん、
あれなんかで見たことある人だなと思って調べて、あ、やっぱそうかと思ってさ、結構騙されてるよ。なんか驚いたのは、井川さんか、あの大王政治の元会長の井川さんもリツイートしててさ、
うんうん、
いやいや、これリツイートしちゃダメでしょと思ってさ、要注意。
いや、なんかでも選挙って面白いくなってきましたけどね。
ね。
前は全然なんか興味持てない方が多かったけど、
うん、
でもまあなんかやらないことには、なんていうのかな。なんかちょっと、なんていうのかな。いやいやではないけど、
うん、
今やらないことには、文句っていうかね、文句も言う資格はないみたいな感じで、
うん、
まあ、とにかくまあ行かなくてはっていう。で、その中からもうどうしても消去法的に選ばなきゃいけないっていうか、
うん、
まあ、何々が嫌だからこれにしようみたいな感じで入れてたっていう感じ、
うんうんうん、
だったのが今は、まあ、
消去法だよね、
うん、消去法だった。だけど今はやっぱり応援したい政治家がいて、この人たちに任せたいと思って、うん、そっち側を勝たせたいというか、
うん、
政権取ってほしいと思いながら言ってるから、うん、全然違う、やっぱりその、うん、一個人としても。
そうだよね、
うん、
だから中道、俺が言ったその渓谷公園っていうところに、
うん、
2日後に中道の候補者の人が来て、
うん、
同じぐらいの人数を集めたっていうので話題になったんだよね、
うん、
福岡で。で、あ、これ AI だ AI だってみんな言ってたんだけど、うん、まあ、リアルタイムにやってたし、まあ、実際、まあ、それは嘘じゃないっていうことだったんだけど、
うん、
やっぱりね、中道がちょっと舐めちゃ怖いのは、やっぱりああいう組織票が強いっていうことだよね、
うん、
さっき言ったような支持母体があるから、
うんうんうん、
支持母体がもう、まあ、お金払っててもちょっと来てよって言って集めてさ、やっぱりああやって見せるわけじゃないですか、
うんうん
うん、で、昨日小泉純一、純一郎じゃなくて進次郎も言ってたけど、
うんうんうん、
今ね、大手メディアっていうか、まあ、いわゆるオールドメディアだったよね、
うん、
オールドメディアが一斉に自民が圧勝だ圧勝だって言ってるから注意してくださいねっつってさ、
うんうんうん、
大体彼らっていうのは逆のことを言いますと、
うん、
そういう報道に関してはね、
うん、
まあ、実際僕のが首相になるっていうことも彼ら言ったじゃないですかって自虐ネタ混ぜて言ってたんだけど、
うんうんうん、
そうそう、そうやって要はさ、選挙に行かせない方向を取ろうとしてるっていうのが、
うん、
今の一つのこうメディアの一斉に同じこと言い始めだからさ、なんかそういう動きがあるっていうことをちょっと注意してたけどね。あれ本当にあれで、ああもう私行かなくてもいいやなんて思ってる人がいたらさ、大間違いで、こう行かないと負けるよっていう話だから、
うん、なんかもうさ、急だとかなんだとかってさ、そんなこと言ってる場合じゃないよっていう気がする、うんうん、 そのちょっと急ですよねみたいな人がインタビューとかで答えたりしてたけど、うんうん、それでなんか選ぶそのこんな時間がない中で選ぶのも選べないみたいなことをね、うん、ちょっと文句じゃないけど、うん、言ってる人がいたんだけどもうねそのレベルじゃないんだなっていう、うん、なんかこのもう自分からねだっていくらでもあるわけじゃないですか YouTube なりなんなり、うん、その、うんまあ、政党だってねいろいろこう政治家自身だって発信してるわけだし、うん、なんか、ね、やっぱり自分でもう情報取りに行ってで自分で信頼できる人を見つけて、うん、でそれで政治に参加していかないと、うん、なんかその文句ばっかり言ってああだこうだああだこうだって言ってるだけだと、うん、もうそれはなんかなんだろういいようにまたいいようになんかなんていうのかな昔の古い政治っていうかまた戻っちゃうよっていう、うん、なんか国民がね参加して ある程度意思表示できるのってやっぱりここしかないから
まあそうだよね、うん、選挙ぐらいだよね
でもう期間なり今じゃないとかそんなこと言ってる場合じゃなくて、うん、もう始まってしまったらやるしかないっていう
そうだよね、うん、だからまあ俺はやっぱり日本保守党が言ってることが一番やってほしいことなんだけど正直なところね、うんうんうん、やっぱり移民政策だと思うんで俺は、うんうんうん、どう考えてもただ、うん、ちょっとこの間その百田さんのあれ聞いてて絶望的に思ったのはさ、うん新宿区のほら二十歳の成人式の時の出席者の 48% が外国人だったっていう数字があったんだよね、まあ、それ俺もニュースで見てて、
うんうんうん、
それはさ驚くけどさらにすごいのは小学校なんてもう6割が外国人になってるらしいよね
いやそうなんだ新宿って
やっぱそうなってくるとねもういいあんま言いたくないけどもうちょっと手遅れ感あるよね東京に関してはさ
うん
もうやっぱりね遅かったんだろうなって思うなんかそこに関しては、
うんうん、
だからあとは地方を含めてさなんてそういう勢いっていうのはやっぱ悪いけどねなんかもちろんまともなね外国人には来てほしいし、
うんうんうん
俺が言ってるのはもちろん排斥もするようなことを言ってるんじゃなくてやっぱ間口をさ広げすぎて、
うんうん、
一部やっぱもうそうやっても終わっまあもう戻すの難しいだろうなって地区はもう生まれちゃってるっていうことは把握しなきゃいけないんだよねやっぱね、
うんうんうん、
だから少なくとも俺、九州に戻ってきた理由も、
うん、
もう東京じゃないなと思ったからさなんか知らないけどね
わかる、うん、なんか東京に魅力をあんまり感じなくなっちゃった、
ね、感じなくなったっていうのはあるんだよねそうすごく、うん、だからまあもうああいう大都市 の宿命といえば宿命かもしれないんだけど、
うんうん、
ただやっぱりね気持ち悪いんだよね俺個人的にそういうこう、
うん、
うんなんか日本人がほとんどいなくなるって、まあ、イギリスみたいな状態になっちゃうのはさ、
うんうんうん、
なんかやっぱ違うだろうって思う、
ね、横浜とかにあるインターナショナルスクール的なものとは全然違いますもんね、
う
んうん、その質
感また違うんです
全然違 う向こうもさ、まあ、横浜もやっぱりその海外のねどっちかっていうとまあお金持ちというか、
うんうん、
の人が行くなんか、うん、入りそうな感じの方のイメージのあれはあったけどそれとはやっぱりちょっと違う気がしますもん ね、
そうなん
ですねその同じ外国人の人がたくさんいるっていう、まあ、居住してたりとかっていうのも同じような意味ではあるけど、
うんうん、
でもやっぱり雰囲気が全然違うし、
うん、そうなんだよねだから俺の会社は前も言ったかもしれませんけど7割ぐらいが外国人なんですよね、
うんうん、
でこの間まあ、仲いいアメリカ人も 14、15 年一緒に仕事してるやつなんだけど、
うん、
まあ俺もちょっとまあ強く言い過ぎたかなと思って反省はしてるんだけどさ、
うん、
なんかやつはさその外国人特権っていうのをうまく利用するやつなんだよ、うんうんうん、いい意味でまあいい意味でって言ったら変だけど、
うんうんうん、
要はさ日本人ってね異常に優しすぎるのやっぱり外国人の言うことに対して、
うん、
でやつが何を言ったかというとこれだね、うんハンバーグ定食来たわけ一緒に飯食いって
ハンバーグ定食、
うん、ハンバーグ定食っていうか、うんうん、まあ洋食屋さんに行ってさ、うん、ハンバーグ定食をやつは頼んだわけね、
うんうんうん、
まあ俺とんかつ頼んだんだけど、うん、だって来たらさ皿に乗ってくるじゃないですかライスが、
うん、
で味噌汁も来たんだよね、
うんうんうん、
でハンバーグがあってメインにあってさ、
うん
まあ、洋食ってこういうスタイルじゃないですか俺たちにとってはさ一つ、うんまあ、スープがたまにちゃんともう少しようによってることあると思うけどさ、
うんうんうん
まあ、どうでもいい話かもしれないけど俺はなんかね金銭に触れたというかこうちょっとカチンってきたんだけど
何を言ったんだ
やつが何言ったかっていうとさ、
うん、
俺はねずっと洗脳されてたっていうわけまず
うん、
うん、で何がっつって言ってさ、うん、いやねこの皿っておかしいでしょって言うわけよ。
えどういうことどういうこと全然
食べにくいって言うわけ。
ああはい、
うんうん、だから和食のスタイルだったら和食に徹する、うん、あ徹するっていうか、まあ、箸でやるんだったら、うん、ここをねなんかやっぱりその普通のお茶碗にするべきだっていうふうに言うわけよ。
ああ、うん、なるほど。そので
、なるほどなんだけど俺はねすごいなんかなんだろう、うん、これ違和感があるなと思って、
うんうんうん、
でそれどなんなんあの効率化の意味で言ってるって言ったんだよね、
うんうんうん、
効率的だからうんそうだって言うからさ、うん、ああじゃあお前はやっぱ分かってねえよって言ったのは、うん、我々はこれ養殖っていう言葉で捉えるんだと、
うんうんうんうん、
だからこれはもう明治に入ってきたあれからねそのスタイルを俺たちは受け入れてんだと、うん、和洋折衷という言葉があるから覚えとけっつって言ったんだよそいつに、
うんうん、
でちょっと俺が、ま、マジトーンだったからちょっとびっくりしてたんだけどね。だから効率化で言ったら全部ハンバーガーになるだろって俺が言ったんだよ、
うん、
そうそう、まあ、あんなねもう俺もうちょっと怒ってたから俺に言わせあんな犬の餌だぜっつって言ったんだよねあの食べさせ方がって言ったら、うんうんうんうん、いやそれはちょっと言い過ぎだと思ういや確かに言い過ぎでしたあの時は、
うんうん、
ただそういうなんかねことを数が増えるとね当たり前になっていくから、
うん、
みんな言うからそれ、
うんうんうん、
もうそれはもうねあの14、5年あのやつらと仕事してる人から言わせていただくとそれはね数でね今度押してくるからね俺は、うん、だから今はねもちろん違法移民の話になってるけど、
うん、
次はねもう馴染んでしまった状況での不満が日本人って絶対出てくると思う。幼稚園に行ったらあの6割が外国人の人たちで、うん、なんかなんとかのルールが変わりましたとかねなんかね、うん、絶対出てくるからね
なんかそっちに合わせること別にないよね。日本なんていうの日本のその出来上がってる文化でこのままで良くないっていう、
うん、
その別にさハンバーグもそっちの人が多くなったからって言ってその人たちの、うんなんか文化っていうかその常識みたいなのに合わせてそういう風にすることはないし、うんうんうん、もう別にこれでここは日本ですからっていう、
そう
でこれでずっとやってきてるからこれでいいじゃないっていう、
そ
うなんか入ってきた方が慣れればいいじゃんっていう、
うん、例えばねだからハンコの文化があったじゃないですか、
うんうん、ハンコね、
まあれは明らかに業務を遅らせてたというかさ、
うんうんうん、
まあもう一つのねもうなんかアートになっちゃってハンコ自体が、
うんうん、
もうなんか例えば上長が一番最初に押して、
うん、
お辞儀してるような形で押しなさいとか、なんかつまんない教育するしてた
わ。あとの斜めに
斜めになってとかで、うん。で、これでどんだけ DX を遅れたかっていうのはもちろんあるから、
うんうんうん、
ああいったところはもちろんね、考えながらやらなきゃいけないとは思うんだけども、
うんうんうん、
なんかね、ああいう食事とかのところで言われるとね、なんか知らない。俺のなんか右翼スイッチが入ったのかなんかわかんないんだけど。
右翼スイッチ。
すごくね、なんかね、自分のじいさんばあさんバカにされたような気分になったんだよ、
うんうんうん、いやでもなんか嫌な感じする。なんかこう、正当じゃないみたいなことを言われてる感じがするっていうか。
うん、
でも私たちにとっての正当はこっちっていうかさ。
そうなんだ。
別にこれは間違いではないっていうかさ、うん、こういうものだからっていうだけじゃない。
そうそう。
なんかそれが間違ってるも何もないっていうか。あなたたちの国ではそうかもしれないけど、ここ日本だし、日本ではこういうスタイルなんですっていう、それだけの話だもんね、
うんうん、
それに対して文句言われてもっていう。
そうで、やついろいろ反応したんだけど、
うん、
分かったと。じゃあね、俺はいつもあのこういう問題の時に参考にするのは相撲だっつって、
うんうん
うんうん、あのね、今回あのアルゼンチンの、出身の力士がね優勝して、日本人バカにしてねえだろ
う
と、
うんうん、
すごいすごいって言うだろうっつって、ただルールは完全に相撲のルールだろうって言って、
うん
うん、でもしねそういう外国人力士がね、いややっぱ曲げてダサいじゃないですかって言って、曲げやってないやついねえだろうって言って、だから日本人はうまくやってんだぞって言ってさ、
うんうんうん、
で言ったら何も言えない状態になったから、ちょっと悪いなって思って。
やっぱ相撲だよ、
相撲は。もちろん穏やかなトーンで話したんだけどね、
うんうん、
内心俺メラメラしてたね結構、なんかつまんねえこと言うよなと思って。
いやでもなんかね、数でそういう風に多くなってきて、そっち数の問題じゃないのにね、数が多い方、多数決で、ね、文化が変わっていくものではないはずなのに、なんかそっちの推しが通るっていうのはなんか変な感じがする、う
ん、だからね、やっぱり日本人優しすぎだと思う、一つは。
あ、そうね、うん、それを
受け入れがち、そこにつけ込んでくるからねっていうのは俺は言いたいね、
うんうん、 マスターが土葬と一緒だねって。
あ、
なんか土葬問題もさ、すごいわわってなったけど、あれは結局どういうことなの？なんかフィーフィーとかもすごい怒ってたじゃん。
うん、ちなみに昔日本は土葬だったんだよね。だいぶ前だからさ、それは、明治だったけど、いつからか変わってんだけど、
仮葬になった、
うん、そう、仮葬になってさ、まあ、それはもちろん効率的なところもあるし、うん、昔は亀に入れて、ね、
うん、
あの土葬してたらしいからさ、
うんうんうん、
あのそういう弔いをやってたんだけど、
うん、
また例のあのなんだあの中東の連中のあのイスラム教とかさ、うんうんうん、そこら辺がなんか行ってさ一部認めようとしてるところ出てたりするでしょ、
うん、
だから頭お花畑の左翼連中の、
うん、
あの知事だったりさ、ああいうところってなんかそういうのを認めなきゃみたいなこと言ってるけど、
うん、
だから、ね、やっぱり強く持たなきゃいけないと思うね、そういったところに関しての、うん、やっぱり自分たちの、か、あの文化守るっていうぐらいの気概がないと、
うん、
繰り返すけどやっぱりそこの優しさにつけ込んでくると思うね、
うん
う
ん、
日本人は押せばなんとかなるんだって思ってるからね、本当にこれはもう仕事で本当に感じることだけど、
うん、マスターが茨城ねって、うん、茨城土葬なの？
茨城だったかな、うん、多分茨城がそういうことになって、あれで、福岡もね朝倉市かどっかが、
うんうんうん、
例のなんだっけほら彼らがこう精霊、なんかお辞儀したりする場所、う
ん、なんだっけ、なんだっけ、モスクだ、
うん、モスクだよね、モスクの建設かなんかをね、なんか知事かなんかがやろうとしてて、
あ、イオンね、
あ、知事、ごめん、知事じゃなくてあの市長かな、
うん、
あれで、うん、なんかデモ起きたりしてんだよね、福岡でもね、うんうん、だからいつの間にかさ日本でもデモが起きるのが当たり前になってきたでしょ、
うん、
だからこれやっぱり政情が不安定だっていう証拠なんだよ、
うんうんうんう
ん、だからそれぐらい今文化の摩擦が起き始めてるっていうところで、
うんうん、
俺はそこら辺をねはっきりと明言してほしいんだよね、本当は高市さんにもっと言ってるけど、うん、今一応、
うんうん、
小野田さんとかが言ってるけど、言ってることと出てる数字とかの整合性が全然取れないんだよね。なんか俺の好きなこう歴史家の茂木誠さんもそこは結構強く言ってるけどね、
うん、
なんかやっぱ数字はどう考えてもおかしいっていう風に言ってるから、
うんうんうんうん、
そこだけなんだよね実は高市さんの、まあ、俺のグレーゾーンっていうところは
ね、あれはどうなってんだろうね、その辺っていうのはね、
だから移民の定義が違うっていうのは日本保守党さんが言ってるところで、
うん、
なんていうの、例えばさ今留学生じゃないけどなんだっけ特別技能なんとかって、
あ、実習生の、
うんうん、実習生って話あるでしょ、
うんうん、
あれはさ形を変えた移民なんだっていう捉え方なんだよね、日本保守党の人たちは。
あ、
で俺はそれはね確かにそうなんだよ、だから技能性として、
うん、
ちゃんとしてたら残しましょうっていう考え方でしょ、だって、
うんうんうんうん、
でそうなったらさ、まあ、言い方が悪いかもしれないけど、
うん、
東アジアの東南アジアの人たちばっかになるよ日本って本当に、
うんうんうんうん、
でそういう国って見られるようになるよだって海外から、
うんうんうん、
っていうところが俺もすごくなんかねやっぱり綺麗な言葉で包んでるだけで、
うんうん、
うん、ちょっと怖いなと思ってるね、うん、怖いなっていうか俺は自分の地元でベトナムの人間が女性を殺したんだけどさ、
うんうん、
半年ぐらい前にあれから完全にスイッチ入ったのは、
うん、
自分の知ってる田舎までこういうのが来たかと思ってさ、
うんうんうんうん、
なんかそこはやっぱね 怖さだよね、やっぱりあのこうじわじわと来てる怖さっていうかさ、
うんうんうんうん、なんか そっち側の人の犯罪増えたよね、
めっちゃ増えてるよ。
昔さ、うん、なんかまあ変な言い方だけどさ、なんて言うんだろう、そういうさなんか変な事件みたいなのって、うん、日本人じゃない海外の人、外国の人が起こした事件のやつってさ、韓国系のとか中国系とかさ、そっち側が多かったよね。でそれでなんかちょっとなんて言うんだろう、そういう目で見られるっていう感じはあったけど、うん、あったけど昔もあったけど、今ってさ、うん、そっちじゃなくて。なんか東南アジアというかベトナムなのか、
ベトナムだよね、圧倒的にね、うん、
なんか そっち側の人って穏やかなイメージしかなかった、おとなしそうなというかさ、そんなに何ていうのかな、事件を起こすような感じはしなかったけど、なんか最近の事件っていうかそういうのニュース見てるとそういうの多いよね、
う
ん、
そうそう、だから、AI とかで調べてもね、
うん、
一番移住者が多いのは実はベトナムが1位なのかな、 で次に中国とかなんだけど、うんうんうん、あの当然数が多ければ犯罪も増えるんだよね、その人種の人たちのさ、
うん、そう、あとそれで仲間内でなんか揉めてなんかやってんのかなとかさ、その実習生の人たちで実習生同士でなんていうのかな、うん、部屋借りてなんか集団で生活したりするじゃない、
うんうんうんうん、
だからなんかそういうところでなんか揉めたのかなとか思ったけど、なんかそうでもないっていうさ、うんうん、ことが増えてきたなと思って、
うんうんうん、
見て、
だから、まあ、結局じゃあなんで来るのかっていうとさ、経団連でしょ、要は日本のさ、
あ、経団連なんだ、
要は経団連はだって人手が欲しいわけだからさ、うんうんうん、売上重視の人たちにとってはさ、うん、そんな文化なんてどうだっていいんだって思ってる人なんていくらだっているから、
うんうんうん、
そこと戦ってらっしゃると思うんだよね、おそらく、
うん、
彼らは入れろ入れろだし、
うん、
だからそれをやると賃金上がんないっていう負のスパイラルに入るのに、
うん、
そういうことを繰り返してるわけだよね、
うんうんうん、
だから技能実習生っていうのはね、ちょっとやっぱり俺はやっぱり綺麗な言葉でね、それただ安く雇うために綺麗に言ってるだけでしょっていう感じでしかないから、
なんかね、うん、その辺 も、 ね、ちゃんとあのなんていうか整理しなきゃいけないっていうかさ、厳格化しなきゃいけないっていうかさ、うん、だってなんかあの辺って違法地帯な感じがすごいあるもんね、
うん、
あのこっちに来るにしたってお金を出せば来れるとかさ、
そうそう、
なんかそういう感
じとか、そういうとこで手配をする日本の会社にたくさんお金入ったりするわけだし、ね、
そうそうそう、なんかそういうところもおかしいな話だしさ、
そうそうそう、
なんか全部そういうところやっぱりね、綺麗にしてないとなんていうのかな、本当に正当な人っていうか労働力として来てくれるっていうさ、うん、人材とかっていうのが、
うんうん、
まあ、正しい意味の確保にはならないよね、ただ流れてきてるだけになっちゃって、うんうん、やっぱりそれだと、
そうなんですよ、だからそこは本当になんかね、例えば今一番移民を入れて失敗したところの一つにスウェーデンがあるんだよね、
うんうんうんうん、
これは百田さんも言ってらっしゃったけど、
うん、
スウェーデンの、いわゆる性犯罪、まあ、いわゆるレイプだよね、はっきり言ってしまうと、うんうん、日本の何倍ぐらいだと思う今、
この10倍以上、
まあ、ありそう、60倍なんです
よ、 60?
そう、
60? もう意味が分かんない、何6割って
なんか多分だから We are the world みたいな人たちが、
うん、
あのみんなね強制なのみたいな感じで入れて、
うん、
結果開いて起きたのがさ、レイプ祭りになってるってことなんだよね、要は
危ない、うん、
だ俺はやっぱりね、そこのね、なんか感覚は、俺は本当に繰り返すけど、うん、仕事したらよくわかる、うん。仕事したら本当によくわかるから、
うん、
マジでね、なんか、ああ、なんか日本語上手ですねとか、なんかそんなクソみたいなこと言わずに、
うん、
マジで注意した方がいいという、彼らのあの、うん、なんていうのかな、あの、ぬすっとたけたけしい感覚っていうのはね、
うん、
俺は全然信じてない、悪いけど。
スウェーデンはひどいことになってますねってやつは。
スウェーデン本当にひどいよ、だって、
なんかスウェーデンって北欧の安全な、まあ、うん、安全なっていうか
いいイメージあるでしょ、
いいイメージある、あの福祉が充実しててみ
たいな、うん、そうそうそうそう、うん、だからさ、福祉とかいうことに特化するってことはやっぱり左なんだよね、どっちかっていうとね、
うんうん、
とにかくそういうのは左の人間が多いと進むわけでしょ、
うんうん、
で多文化共生みたいな、
うん、
いうことを言って結果こうなりましたって、
もう一旦鎖国でいいよね、
うん、さ、本当俺もそれが一番いいんだけど本当
一旦鎖国でよくて、うん、でそれでそれこそさ、なんかいろんな技術があるから、
うん、
なんかそれで、ね、高橋さんも自給自足でっていうさ、基本なんかその薬とかもさ、うん、自分の国で作れるようにしましょうよって言っててさ、もうそれが本当にいいと思う、それで加工品を出してっていうさ、うん、それだって多分質はすごくいいものが作れるはずだし、
うんうんうん、
であとはさ、多分人間がやるっていうことより AI がどんどん発達してきたらさ、
うんうん、
いろいろカバーできるところはあると思うんだよね、そうそう、でだからすっごく厳しくしたとしてもなんかやっていけると思うんだよね、手をひ、うんうん、変に言うと広げすぎててさ、ちょっと回らなくなっ、余計なところに回らなくなってるっていうか、うんうん、でももうちょっとなんか厳選してやれば大事なところはカバーできるんじゃないのかっていう気はするけどね、うん、
だから一旦ゼロにします、白紙で考えたいっていうふうに高橋さん言ってくれたからちょっとほっとしてたんだけど、
うんうん、
出てる数字との乖離があることは間違いなくて、
うん、
もちろんバトンを受けてた人だからさ、
うん、
石破とかの岸田のさ、もう どうしようもない連中からバトンを取ってらっしゃるから、うん、奴らが言ってきたことをどうしても一時的に引き継がなきゃいけないところあると思うんだよね、
うんうんうん、
ただ今のところそこはね俺のとこまだグレーなんだよね。だからそこはどう考えてんのかなと思ってさ、
うん、
経済を取り戻したいって言うからやっぱ経済連のことも聞かなきゃいけないわけじゃないですか、うん、ある程度、
うん、なんか、うん、でも完全にさそこはさでもやっぱりじゃない押し切れないっていうだけで、うん、心までは持ってかれてないと思うけど、ね、
まあもちろん それは間違いない、ね、間違いないけど要は人のだからなんていうの数っていうかさ自民党っていうさ、
うん、
長年日本の母体の政党であったところにはさ、
うん、
真ん中もいれば右寄りもいれば左寄りもいるわけでしょ、うんうんうん、あんだけ人数もいればさでその左側の人間がさやっぱり今回の選挙でやっぱ振り落としたいと思ってると思うよあの
なんかねこのタイミングで選挙やったのとやっぱりさ自分がそのやってみた時に、
うん、
あのやりにくいところがあったんだろうね絶対あっただろうね
そうそう進む知事として進まないっていうことがあるから、うんうんうん、ふるいにかけましょうっていう彼女の本音があるとは思うんだ俺はこれはちょっと自分、うん、俺なりのゲスなんだけどさ、うんうん、そういうふうに思ってらっしゃるとだから岩屋なんか絶対落とさなきゃいけないって思うじゃん、
うんうんうん、
でもさ比例とかにも入れちゃうとやつ上がっちゃうんだやっぱりどうしても、
うんうんうん、
っていうジレンマがあるわけだよねそこに関してさ、うんうんうん、ただじゃあそれは比例はって変えてたらさなんか中道も怖いっちゃ怖いんだよねあいつらのこう組織票っていうのはさ、
うんうんうんうん、
だちょっとそこの意味では天下分け目の
どうなるんだろうっていう ね、うん、ねそうだよねいや中道でも中道がさなったらもう本当終わりな気がするけど
なんかまあテロが起きるよね多分
ねなんかもうなんか言ってることもめちゃくちゃ、うん、全然さのトップに立てるような器じゃないじゃん、
まあまあ、そこはないと思うけど ね、う
ん、なんかいいことを今はなんか適当にさやんわりだってあの なんて言うんだっけあのほら政党のさトップがさ、うん、みんな全員で会話するときさ、
うん、
思いっきりさあの変なこと言ってたよねあの中道のなんだっけあの人の名前忘れちゃったもはやなんだっけなんか聞かれてさそれを後で考えますみたいなこと言って、うん、であの社民党かなんかのさなんかうるさい女の人にツッコミ入れられてたってやつ野田さんが
あの大石でしょ
あそうだっけ誰、
うん、俺大嫌いだけどね本当にあの
大石ってどうだどう
あ令和の人だ
っけ令和あの人嫌いあの人じゃなくて、うん、共産党の人だっけあ辺野古そうかもそうかもなんか辺野古問題に関してか、うんね、そうそうそう、うん、なんかのことでどうするつもりおつもりですかみたいなことをさ、
うんうん、
どう考えてられますかみたいな
ことであ福島みずほさん
あそうかもそうそうそう、う
ん、福島みずほさんが、まあ、まず
えどっちみたいな
口切ったのは高市さん、
ね、高市さんだ
った高市さんが聞いて、
うん、
あのその後に福島さんがこうツッコミ入れてみたいな感じで
そうそうそうそう、うん、あのなんかやり取り見た時点であこの人の中には全然なんかそのもう思い描くものが何もないんだなっていうのがさもう
まあ本当にあのなんだろうあの彼女と別れてあの、うん、なんだろうあのとりあえずあの好きでもない女の子と付き合ってるみたいな感じのあのどうしようもね、くずからしみたいな状況だよね。
うん、何もない、なんかだから選挙勝つことが目標だとやっぱりああなっちゃうんだろうね。うその後のさ、
野田さんでしょ、多分。
そう、野田さん
が言いたいのは、
うん。うん。政権取った後のさ、なんかこう、どうしますっていうところが全然ない人になんて、やっぱり、うん、なんか渡したくないよね、その政権を。
ね。
うん。社長も会派抜けたしねって。あ、間違った、社民。社民も会派抜けたしねって。
ああ、そうだったね、それ
は
ね。
野田に信念はないって、まあ、本当にないんだなと思ったもんね。あんなになんか、何がしたいのか分かんないもんね、あの人の場合は、
ね、
本当に。うん、
まあ、言い方悪いけどさ、なんかちょっとボケてんのかなと思う時もあるよね、なんかね。
うん、なんか、うん、分かってさ、分かってっていうか、なんか何を考えてるのかが全然分かんないっていうか、
そうそうそう、
で、あの自民党の文句っていうか、それはいっぱい出てくるじゃない、なんか、こう、うんうん、なんかこのままにしてていいのかとか、
うんうんうん、
なんかこう、いろいろ言ってるじゃん、そこはいっぱい出てくるんだけど、うんうん、じゃ自分の政策はとか、自分の考えはみたいなところになったら、生活者ファーストですみたいなことは言うんだけど、うんうん、そのために何をしますかっていうようなことになると、それは当然聞かれるような内容なのにさ、全然答えられないっていう。うんうん、 なんかダメだこれって。
なんかあ の, の野田さんはさ、うん、あの例えばあの安倍さんがほら大腸潰瘍かなんかすごく大きい病気持ってらっしゃったでしょ、
うんうんうん、
でそれをなんかねあの国会で一回バカにしたことがあったんでちょっと揶揄することを言ったことがあるんだよね過去に、
うんうんうん、
でそれはあの亡くなられた時に本当に自分としてはもう恥ずかしくてねもう言うこと自体も今恥ずかしくてしょうがないけど、
うん、
本当すいませんでしたって謝ったところに、うん、ちょっと俺は男気感じた時期もあったんだよね、
うんうんうんうん、
なんかまあそれは冷静に書いてた本当すいませんって言って言ったのを、
うん、
まあ、言ったことは偉い偉いというか当たり前のことなんだけどさ、
うんうんうんうん、
でそういうことを前提でいくと今回ほらまたあの高市さんがやってほら握手して、ね、大変だったじゃないですか、
うんうん、
でその後にどこだっけ令和のやつだったよね令和のどっかの議員の女がそれをインスタかな、
うん、
インスタだっけなんか TikTok かなんか載せてさ、
うん、
ふざけてる写真かなんか上げてるでしょ
えそうなんだ
ああ知らない、
うん、
それすごい炎上してるよあの握手あのなんかねカメラマンとね、
うん、
がそういう手を握って痛い痛いっていう顔をしてるのを載せて、
うんうん
お体はご注意くださいかなんか分かんないそういうこと書いて、
うん、
あのすごい、まあ、バズってるというかもうとことん叩かれてる、
ね、だからさもうさなんかなんか人間としてさクズなのよね
クズ本当クズだよ
なんかあの政治家としてどうのこうのっていう話の前に人間性がクズなんだよね、
う
ん、
そう共産党の代表の女もそうだけど
そうあの人もさなんかこう綺麗事というかさ一見このなんていうのかな共産党のあの人もさ、まあ、
お花畑
そうお花畑ってか、ね、その綺麗事というか
弱者保護みたいな言うくせに結局前そうやって痛がってる人に対して弱者に対してなんてひどいこと言ってんだっていうさ、う
ん、なんか大企業にばかりその利益がいってまあ確かにっていうかさ、うんまあ、そりゃ、うん、その分配をその、まあ、この弱者の方に弱者っていうか、うんそのまあ、一般の人たちの方に流れてくるそれ、まあ、まあそうだよねとは思うんだけど、うん、そこだけ聞いてたらねでもやっぱり、まあ、
共産党の考え方だよね、
うん、
最悪思想だよね、
うん、でもやっぱりなんかクソだよねって思うんだよねあのやり取りを見てるとさ、うんうん、
まあこの時代において共産主義を根付かせようなんていうまあかなり変わった人だからそういう人が立候補してるだけの話でさ、
うん
まあ、いわゆる世の中に見えないバカが可視化されてんだなと思って俺いつもそうやって見てるけどね。
ね、なんか今
こんなアホもいるんだなと。
今までそりゃさああいう人たちがさなんかよくわかんないけど、まあ、選挙でね受かってっていうか、うん、で議員になってでそりゃ国会開いても何も話なんか進まないし、
うんうんうん、
でましてやさその高市さんじゃなくてその岸田さんとかさ、
はい、
あのゲルとかだった時はさそりゃ余計にさ無理な話でさ。
話に
ならないね、うん、お話にならないし、なんか、まあ、日本はそんなどっかの国がいいようにされてても、
うんうんうん、
なんかなんだもノーが言えないというかさ、
うんうんうん
まあ、されるがままだったんだろうなっていうのがよくわかるような感じだったよね、
う
ん
う
ん、
そうよね
だって私なんて別に全然さ政治なんか見てないのにさ、
うんうん、
この3ヶ月間ぐらいちょっと国会ずっと眺めてただけでそのなんか流れとか特色っていうか、うん、その党による
よくわかるよね、
うん、なんていうのかな特徴っていうか、
うんうんうん、
も
う
レイバーは文句とにかく言いたいだけだし
そうそうそう
なんか共産党とかもなんか大体なんていうのかな総理を引きずり下ろすみたいななんかそういう感じのスタンスなんだよね、うん、それであの立憲とか古い問題も何でもかんでもとにかく何かを持ち出して文句を言うっていう、うん、なんか新しい政策をさちゃんとなんていうのかな戦わずっていうか対抗をもう落とす前提で話をしないで、
うん、
もうどうやったらうまくいくのかっていうことを考えてる党と、
うん、
そうじゃない人たち、
うん、
がすごい明確に分かれてたから、
うん
なんかもうそれでねいろいろ分かったよそれでその選挙の時になっていいことばっかり言うじゃない、
うん、
とかさやっぱり選挙 の, あのこう一生懸命アピールする内容も結局はその、うん、自民党のことを批判する内容だったりとかさ、
うん、
なんかもう信用できないっていうのはそこだよね、うん、一番、うん、マスターが文句は言いたいけど自分らにできないこと分かってるよ多分っていやできないよね
まあね、
うん、
もう令和維新 の, あの大石明子とかさなんかもう政治家じゃ何でもないじゃ ん, なんか
ただのおばちゃんだよ
おばちゃんって言ったらおばちゃんに悪いぐらいのなんかレベルだよ ね,、うん、なんかね
いいおばちゃんじゃないよねしかもただクレーマーっていうか
何
なんだろうねあれね
あの山本太郎もひでえなって俺はずっと思ってたんだけど
思ってた 山本太郎も本当メロリン級の良かったのに。
ねえ、だからああいう人に入れる人たちの心情が全く分かんないよ本当に。
うん、なんかハッピーよね山本太郎そう。受ける
ハッピーね。
なんかいたねそういう人。
なんか雪かきやって見た雪かき。
見たあの、ね、道路にやっちゃってる人じゃなかった？あのみんなさ道路の雪を一生懸命こっちにやってる、一人でも道路に巻いてる人でしょ。
だから俺がよく最近あの使うそのもういい言葉じゃ決してないけど、
うん、
高スペックのバカっていう言い方よくするんだよね、
うん、
なんかやったらいい大学出てんだけどさ、なんか仕事場でもよくいらっしゃるんだけど、そういうなんかなんでそうなるのっていうことを言うときにさ、みんな今、うん、まあパワハラなんだかなるかコンプライアンスが厳しいからさ、はっきり言わないんだよねやっぱりその人に対して、
うん、
でさ俺はもうちょっと我慢の限界が来て、
うん、
まあもちろんそんなひどいこと言わないけど、
うん、
いやいやちょっと落ち着いて考えようよみたいな感じで持っていくんだけど、
うん、
なんかね高スペックなんだけど、うん、なんでそうなるのっていうこと言うやつ増えたなと思ってて、でそこの代表がまさしくハッピーなんだよ、
ね、
だってあの人弁護士の免許持ってる、医者の免許持ってるっつってさ、
うん、
東大の理算とか出てるような、まあ、いわゆるスーパーエリートだと思うんだけど、
うん、
あんなくるくるパイ久しぶり見たっていうぐらいひどいじゃん、なんかあいつ。
いや、なんなんだろうね。いや、なんか天才は変わり者だっていうのはあるけどさ、昔からね。あの、でもなんか違うよね。
あれはひどいよね。
バカではないもんだって、その、本当の天才っていうか、ね。なんでこうなっちゃったんだろうね。でも頭の、その脳みその、なんかこう、あれは別に、悪くないんだろうね。やっぱりその計算、
まあそうでやっぱりハッピーってね名前つけられるようにハッピーメールとかをさ登録して女の子を買ってるような人だよ。だって議員なのに。
なんか人格がやっぱりなんかすごく低いんだろう、ね。
そう。でここは日本のある意味いいとこでもある悪いとこなんだけど、みそぎの文化ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、でああやって整然と謝るとみそぎをしたっていうふうに。日本人の脳は捉えるのかもしれないけど、
うん、
よく考えてみたらとんでもねえ親父だぞっていうことを忘れちゃいけないよねやっぱね、
うん、なんかバカにつける薬はないってやっぱり本当にそうなんだなって思うんだけどね、うん、あのいくら形上さその形式上さそういうふうに謝ったとかさ、
うん、
なんとかだって言ってもあのバカは治らないもん。
治んないんだよやっぱ昔の人が言うにバカにつける薬はないんだよ
本当に。本当にね、うん、あのこの前言ったあの反あこの前反省したあれあえ何だったみたい なことになるんで、ね、だからやっぱり本当にバカはずっとバカなんだなと思うんです。なんかあのなんだっけ三つ子の魂100までってさ、
うんうんうん、
とバカにつける薬はないってあれは本当なんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
でそれがやっぱりあの知能とは関係ないんだよね。
そうだよね、
うん、頭は良かったりしてテストの点数は良かったりするんだよね別に、
うんうんうん、
だけどそのそういう性質というかやっぱりそういうところがおバカな感じだと、うんうんうん、ずっと治んないんだよね。
そうだよね。だから、
うん、
ああどうぞ。
なんていうか人格のところは磨かないでそのずる賢さだけ、うん、磨かれていくっていうかさ、
うんうんうん、
そっち側にあの知恵を使っちゃうっていう。
うんうん、なんか
あれはね、
うん。まあやっぱり勉強できた人ってやっぱり小さい時からできてるからさ。
うん。
あのまあ、チヤホヤされるじゃないですかどうしても、
うんうん、
親も褒めるだろうし、
うん、
周りも何とか君は勉強ができてるみたいなことでずっとさずれてる世界にいた人だというのが俺は基本的にそういうふうにもの見てるんだよね。なんか、
うん
まあ、ずれてるって言ったらひどいかもしれないけどこうちょっと特別な空間にいらっしゃったと思う俺は、
うん
うん、でそれがなんかさやっぱりなんか勉強できる人が政治もできるとか、なんか例えばデザインもできるとか、なんか何でもできるっていうふうに錯覚しちゃうけど、決してそうじゃないからねって思うし、
うん、
俺はいつもね、クイズコンテストに強い考え方の人だっていうふうに考えるようにしてるけど。
ああ、それすごい本当、本当そうだわ。だってほ
ら、クイズとかのあれですよ。やたら東大のなんとか出てくるじゃん、
うん、
あの、ああいうところで、
うん。
そういう能力が高い人だと思って、一部そこは特化したね、強い、そういう領域で強いあの威力を発揮するところもあると思うけど、
うんうん
うん、こういう人あの受験クイズで優勝者だったんだなぐらいに思っていた方が
いや本当そうだよね。
なんかねそこはちょっと日本の まあもちろん学歴社会は否定しないんだけど、俺も全然、
うん、
あれは公平な世界だと思ってるんだけど、そこをこう崇めるじゃないけどさ、高く 見積もるのは、
うん、
すごくちょっとおかしいと思うね。なんか違和感があるね、うん、
勉強ができるのと地頭がいいのは違いますからねって、ほんとそう、
うんうん、そこは本当に
勉強
謝らないようにしないと、う
ん、勉強っていうか本当テストの才能っていうかさ、
うん、
なんか、まあ、いやでもだからやっぱりクイズだよね。
うん、本当そうだよ。
クイズ
得意だね。あの子供がほら国旗覚えたりするじゃん、小さい時にさ、うんうんうん、あれでお上手みたいな感じの世界と何ら変わんないと思うよ。だって、
うん、それでもなんか意地悪い子はいるもんね。
そうそうそう、
なんか心のなんかなんていうか優しさとかさ、
うん、
そのなんだろう、なんかそこって全然違うよねやっぱり。でもそれはあのテストでは全然出てこないから、
うんうんうん、
あの正解不正解っていうところでは測れない。
そうだ、それで面白いニュースが最近あったけどさ、
うんうん、
東大の教授 の性接待のやつ見た？
あ、見た、
うんうんうんうん、だからあれだよ、だからあれが一番俺特徴的だなと思ったのは、
うん、
ああいうなんていうのかな、小さい時から遊んでこなかった人たちの、
うん、
なんていうのいうか、やっぱり特別な空間だったんだと思うよ、
うんうんうんうん、
小さい時から塾行ったりなんかね、まあ、中学受験か分かんないけどそういうのやったりしてきてさ、
うん、
やっぱ遊び方っていうかさ、普通にあこれちょっとおかしいなっていうようなところとか気持ち悪いなっていうところがさ、
うんうんうん、
感覚としてずれちゃうんだろうなと思うね、どっかで、
うんうんうんうん、
だからなんて言うかね、やっぱりなんかね、やっぱ小さい時遊ぶべきだなと思うね俺は。なんか、うんうん、あの遊ぶっていうのはその外で遊ぶっていうのもそうだし、
うんうんうん、
もっとやっぱコミュニケーション取っていかないと、
うん
うん、なんかやっぱ気色悪いなと思うね、ああいう人。
なんだろうね、なんかもう子供の時にさ怒られたりとかさ、
うん、
なんていうのいたずらして怒られたりとかさ、
うんうんうん、
なんかそこもやっぱりさ学習っていうかなんていうのかな、うんうん、なんかその心の勉強っていうかさ、
うんうんうん、
社会性の勉強だったりとかさ、
そうでしょ、
あこういうことは本能的にはこういうことをやりたいっていうことがあったとしても、うんうんうん、それがこう社会っていうところでは許されないんだなっていうか、なんかこれおかしいことなんだなとか、うんうん、なんかその辺のなんかなんていうのかな、学ぶ機会が必要だよね、やっぱりいろんなことやって失敗してもさ、
ち
っちゃい時に。
だからハッピーのやったこととこの東大教授がやったことって一緒なんだよ俺に合わせればさ。
ああ確かにそうだよね。
なんかさ、女性をそうやってお金とかなんかそういうふうにやらないとこうコミュニケーション取れないと思う、
うん、
その極端にコミュニケーションの能力が低い人の考え方だなと思ってさ、
うん、
ちょっと気色悪いんだよね、なんか俺に合わせると。だから
なんかもう政治家選ぶ時もその有名だからとか名前知ってるからとかじゃなくて、本当に一回話を聞いてみてさ、
うんうん、
なんかいろいろね、その見てみてどういうことを考えてる人なのかなっていうところすごい重要だなって思うようになった。なんか新しい聞いたことない人だからとかじゃなくてさ、やっぱりなんか出るじゃない、その、まあ、決まった政見放送だったらまあ決まった言葉かもしれないけど、
うんうん、
みんなそれなりになんかこう SNS とかやってたりするからさ、
うんうん、
でそれのところを見たりするとやっぱりちょっと分かるよね、いろんなところが、ね、あこれ、うんうん、おかしいなとかっていうのもやっぱり分かるし、
うんうんうんうん、だそこら辺に関しては本当になんだろうね、だからやっぱりちょっといびつだなっていう、いびつな人が育っちゃったんだなと思うよね、
うんうんうん、
もう俺の時からもう塾の文化あったしね、特にね、
うん、頭がいいのが人がいいわけではないよね、うん、もはや頭が良くて
勉強ができるっていう言い方したいね、だから俺はね、
うんうんうん、
だからクイズ王なんだよ、
うん、なんかあれじゃないか、それこそさ片山さんみたいな感じだね、その頭が良くて、
うんうん、
人格っていうか、
まあね、
そのね、うん、そのなんていうかな、人格もちゃんとこう常識があるっていうか、
もちろんもちろん、あれくらい俺切れ味のある人だったら本当
ね、
俺ダボス会議の片山さんめっちゃかっこいいなと思って、
あれすごかった、
ああいうね、その国の人たちに言えるって、俺今日さっき言ったさ、
うん、
外国人に舐められるんだやっぱああやって、
うんうんうん、
だから言い返したじゃんあの人たちがさ、
うんうん、
あの人たちみたいな国はなんないわよっつってさ、
うんうんうん、
だからああいう風な態度を持たないとダメなんだよね、で、
うん、
じゃあそこで彼らが嫌な思いしたかっていうと、
うん、
あの時いたダボス会議にいた人たちが、うんうんうん、いや すごいってやっぱ尊敬するわけだよ。
うん、
だからやっぱ舐められてんの、どう考えても。
あれだよね、その片山さんが言い返したことでさ、うん、別に向こう側を貶めてるわけじゃないもんね。
じゃなくて、
そう。だからなんかその、ちゃんと自分の言葉で自分のなんか、なんていうのかな、うん、考えてることというか、その政策っていうか、こういうものを持っているっていうのを、きちんとお話しできる人だからさ、その場が別になんか、なんていうの、悪い雰囲気になってなかったと思うんだよね。全然全然あれ
対等に話せるし、ちょっと、うん、おーっていう畏敬の念をさえ持ってくれてるような感じでね、うんうんうん、であれバズったんだやっぱりヨーロッパとかでさ、
うん、そうなん、
その通りだっつってさ、
そうだよね、うん、なんか堂々ともっとしてていいはずなのに、なんかへこへこしすぎなんだよっていう、うんうんうん、変なところでごまをするじゃないけどさ、そのご機嫌伺いみたいな、
そう前ね、ちょっと本のタイトル忘れたけど、
うん、
例えばね、日本の広告ってさ、うん、結構外国人使うんだよね、
うんうんうん、
であれがすごく GHQ の洗脳じゃないかっていうようなことを含めて書いた本があって、
うん、
まあ、途中まで読んでちょっと終わった本ではあるんだけど、
うん、
日本だけらしいんだよね、ああいう海外の自分の国じゃない人たちを見せて、
うん、
こう、まあ、ある意味さ、映画スターとかさ、ああいう綺麗なものに対して白人っていう意識づけがなんかされてるじゃないですかね、日本って、
うんうんうん、
で普通は自国を入れるっていうのが広告にね、
うん、
だって日本人が着てるやつがいいじゃん、だって服とかもそうだけど、うんうんうん、でもやっぱり今 CM 見ててもやっぱり外国人使うんだよね、なんだかんだで、
うんうんうん、
でそこはやっぱりブランディングの潜在的なこう意識づけでもあるらしいんだよ、やっぱり、
うん、
かっこいい人たちのブランドだって思わせる、
綺麗な人、かっこいい人とかあったよね、
で、うん、あれがバズワイしてるところが結構あると思ってて、俺は、
うんうんうん、
なんか喋ってくれたとかさ、なんかさ、
うん、
やたら外国人に対してそういうふうな反応する人多いと思うんだけど、
うんう
ん、そこがねやっぱり今日言った俺がそのハンバーグ定食の話じゃないけど、
うん、
やつらをのぼせさせる原因になるんだよ、
チヤホヤしすぎなんだよね、
絶対しすぎ、
別にさ、お客さんおもてなしっていうかさ、うん、なんかその心みたいな、なんかなんていうのかな、うん、それは別にね、優しさというかさ、おもてなしだからいいと思うんだけど、うん、必要以上にその何でもしてあげる必要はないっていうか、合わせすぎなくてもいいんじゃないかなって気がするけど、
ね、そうそう、もうね、多文化共生なんていうのは本当に絵に描いた餅なんだから、
うん、
日本のルールに従えなんだよ、うん、一言、あなたたちはゲストとして来てるんだから、
うん、
日本のルールに従ってください以上なんだよ、
うん、それ以上のいいと思うんだけどね、
なんていうの、そういう、うん、なんていうのかな、思いやりっていうかさ、
うん、
やたらこう気を配って、
うん、
そのカスタマーサービスみたいな感じで、
うん、
あ、そうなんだ、あ、塗装がいいんだ、うん、塗装ね、考えようかみんなでとかいうバカなことやっちゃダメなんだよ、
うんうんうん、
ダメダメ、あ、もうなし、やるんだったら国帰ってつって自分の国でやって終わりで、もうそれ以上はなし、
ね、うん、ね、私さ、ローラを久しぶりにさ、インスタで見たの、
うん、
たまたまで、ローラがさ、はい、木の字があったじゃない、木の字、木、気持ちの木、この木をさ、うん、中を米にする、変な木あったじゃん、
あ、はいはい、米にするね、
そうそうそう、
あれ騎士団の木ね、
そうそうそうそうそう、さ、こっちを使い始めた危ないみたいなさ、
うん、
話あったじゃない、ちょっと前に、
あ、全然知らない、それなんかで、どういうやつ、ローラが
そうそうそう、
木の字を使ったの、
そう、ローラがね、その急に日本リスペクトみたいになってきて、
うんうん、
でそれでその急にそのだからこうあるじゃない、こう投稿する時の文章、
うんうんうんうん、
あれにこっちの米の入った方の木を使い始めて、うん、親みたいになったのよ、なんか雰囲気が、なったっていう話題が だいぶ前かなになんか上がってて、うんうん、でそれからなんか久しぶりにそのローラを見たわけ、なんかで、
うん、
その、まあ、インスタグラムの投稿なんだけど、はいはいはい、でもね、なんかそんなに変じゃなかった気がしたんだよね、
逆にそれいいじゃんね、だって昔の日本の感じで使ってるわけでしょ、
でもさ、うん、変な人たちもいるじゃない、この木をあえて使ってる変な人たちもいる、うん、なんか浅はかな感じの人、商売に使っちゃう感じの人っていうか、ビジネス系の感じで、うん、の人もいて、それがやっぱりその木を使う人は信用ならん、なんかゾワゾワするみたいな感じがあったんだけど、でそれでそのローラがその木を使い始めたから、あ、みたいになったんだけどね、
うん、
だけどその改めてローラの生活を見てみたのよ、
うんうんうんうん、
そんなにおかしいのかと思って、
はいはい、
だけど彼女はちゃんと茶道とかを、
うん、
その なんていうのかな、勉強して、ね、勉強してしっかりやって、着物もやっててね。でそれでそのお母さんが新潟の人でさ、うんうんうん、でお米のね、なんかそのなんていうのかな、あのおじいちゃん年おじ実際のおじいちゃんじゃないと思うけど、うんうんうん、その電波持ってる人のその田植えのする人がその年齢でできなくなっちゃったから、うんうん、そこの一つを借りて自分で植えてみることにしましたって言って、すごいドロドロになりながらやってるのよ。そう、でそれ でその染め物とかね、デニムがなんか好きみたいで、うんうん、そのデニムのやつもその日本のなんとかをこう、だからちゃんと日本のことをリスペクトした上で、うんうん、彼女は多分この木っていう気持ちのことを多分使ってるんだよね。茶道もきっちり、うんうん、あのなんちゃってじゃなくてやってて、うん、
ジョニー・デップの娘と一緒だよね、だからね。
あ、そうなんだ。
ジョニー・デップの娘って、
うん、
極端に親日なんだよ。
あ、そうなんです
か。親日って言ったら怒られる、逆に失礼かもしれない。もう、うん、日本人以上に日本の文化のことリスペクトしてて、うんうんうん、あの実はジョニー・デップも親日家で有名なんだけどね、うんうんうん、なんかあの有名なんだけど、本人も言ってるように娘がちょっと異常なくらいに深く入ってて、
うんうん、
あのさ、舞踏ってわかる？あの、
舞の方、
舞の方なんだけど、舞踏って、なんとか舞踏っていう集団がいるんだよ、
うん、
50、60年代ぐらいに、うん、天上桟敷とかさ、ああいう寺山修司の、
うん、
ああいうこう舞踏集団っていうかさ、こう、うん、なんていうの、第三舞台って言ったのかな、なんかあの、うん、いわゆるあのちょっと演劇の中に、うん、もっとこう、なんて言えばいいかな、こう、なんて言えばいいかな、こう、破滅的っていうかさ、
うん、
なんかもっとこう、原理主義的な、
うん、
そういう舞踏っていうのが起きたんだよね、
うんうん、
で見たことない、体全身真っ白にしてさ、
うんうん、
こう顔をこうギャーっていう顔してこう止まってるシーンを撮ったりとかさ、
え、
大村さんとか大野さんって結構有名な舞踏家がいるの知らない？う
ん、
日本って、
え、わかんない、なんかそういう人をなんかやってるの？
うん、なんつったっけな、まあ80年代も流行ったんだけど、
うん、
もともと60年代か、せっかくと50年代くらいから始めてる団体がいらっしゃるんだよね、
うんうん、
でこの間大村さんは亡くなられたけど、
うん、
実は海外の人の方が詳しかったりするんだけどさ、
うんうん、
俺も昔ジャケット見て、これ日本人じゃないのかなって思ったら、やっぱり日本人で、うん、そのイギリスのミュージシャンが、うん、この人の表現はすごいっつって、
うんうん、
ジャケットの表紙にしてたんだけどさ、
うんうん、
でその人の研究をやってんだよね、あのジョニー・デップの娘って。
へ、
でそれでそれをね、この間自分の出たホラー映画の中で、
うん、
どうやって表現がすればいいだろうって言った時に日本文化を探っていったら、うん、それにぶち当たったらしくって、
うんうんうん、
でそれを一つの表現の中に出てたんだけどさ、
うんうんうん、
だから日本人の方が知らないんだよ、逆にそっちの。
全然知らなかった。あ、リディーローズか。
そうそうそう、うん、で彼女はあの高校生のファッションかなんか、ね、うんうん、あの女子高生の格好して原宿で写真撮ったりとかっていうさ、
うん、
非常にディープな、まあもともとセーラームーンがきっかけらしいんだけど、
うんうんうん、
だからセーラームーンの中で出てきてるメンバーのなんとかムーンっていう人が好きで、
うんうん、
その人の衣装をベースにして、なんかグラミーかなんか分かんないけど、なんかそういうのに来たとかさ、なんかすごくいい混ぜ方をするっていうか、
うんうんうん、
さっきのローレスさんじゃないけど、
うん、
なんかパッとでっていうかさ、こういうものじゃなくてね、
うんうんうん、
まあ、文化東洋的なものじゃなくて、非常に文化を理解した上での取り入れ方をしてるっていうところね、
うんうんうんうん、
それが面白いなと思ってさ、すごく、
うん、いや、なんかさ、だいたいさ、その木を米にする人は毛嫌いしてたんだけど、
うんうん、
でそれでローラはどうしちゃったのかな、なんか変な風に傾いちゃったのかなと思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんかまあ、暇だったのもあってさ、
うんうん、
なんかじっくりもう遡ってさ見てたのさ、うん、本当に、まあ、よくある多分あのエセな人たちが本当はやりたいことであろうなっていうことを丁寧にやってるだけだったんだよね、
うんうんうん、
まあ、茶道だったりとか、そうだよね、その日本の文化だったりとか、そのなんていうのかな、薬草とか、その自然なんか、だからギリギリなのよ、
うんうんうん、
それをさ一歩間違えば自然派って言いながらなんか、うん、あのすごい変なインスタのリールになっちゃう人だっているじゃない、うんうん、なんかああいう人じゃないなんか正統派の道を行ってる、珍しいんだなっていう、
はいはい、
大体の人がおかしな方向に行っちゃって、
うん、
そのそうそうそうそう、そっち側に行っちゃうのに、ローラは、
うんうん、
あの自分のね、がさ、あの半分お父さんがバングラディッシュでさ、お母さんが新潟の人だった、
う
ん、っていうのもルーツもあるからかもしれないけど、だから日本にリスペクトの心があって、
うん、
うん、でそのなんか何かっていうわけじゃないの、自然がっていうわけでもなく日本なんだよねきっと、あの、うんうんうん、この中ではね。
そうだよね。
で茶道とかちゃんと本当に着付けから綺麗にやってさ、その先生たちも本当にあの、うんうんうん、なんていうのかな、若い人じゃないというかおばあちゃんっていうか、そのなんかきっともう師匠師範っていうかそういう人たちもくっついて歩いてんだよね、うんうんうん、着物もちゃんと綺麗に着てさ、
ちょっとね、なんかお父さんが一時期ね、捕まったからどうのこうのっつって、なんか、かわいそうな時期もあったけどね、うんうんうん、俺も、あの、好きなニック兄さんっていう、あの、うん、お笑い芸人の、あの、外国人で、タイムボムっていうのをやってる、ずっと見てる YouTuber がいるんだけど、
うんうんうん、
その人が芸能人で一番会って、一番優しかった人がローラさんだって言ってたね。
うん、
めちゃくちゃ優しかったっつって。
いや本当にあの、うん、ナチュラルな感じで優しいっていうか、うん、心がね
綺麗な人
なんだろうね、住んでるんだろうなっていうのが、うん、やっぱりなんかでもスレスレ話題としてはなんかスレスレな感じはするのよ、まあうんうん、ある意味そういう風にそれこそ切り取られて、うんうん、変な風に使われればそういう人になっちゃったんだなっていう印象を持つんだろうけど、多分じっくりあのどんな生活をしてるのかどんな考え方してるのかっていうのを、うんうん、丁寧に見ていけば全然違うんだなっていうのは分かると思うんだよね、うんうんうんうん、なんかいやこういうことだよなって思った。それになんかちゃんと日本のことを大切にしてるし、ね、お米とかね、あと何だったっけ、なんかだから私たちでも、私たちっていうか日本人でもよく知らないようなところもちゃんと詳しく調べて実践してるっていうかさ、あちゃんとローラってなんかそのこういうところなんか上っ面だけじゃなくて、もう真剣に取り組んでるんだなっていうのは、もう自分の中で。
そうだよね、
うん、そういう人もたくさんいるよね。
やっぱり、まあ、改めて思うけどさ、
うん、
マスメディアにいかに汚染されてたかって話がさ、
いや本当そうよね、
自分自身そう思うね、本当にな
んかその
芸能人に対しての印象もそうだけど、
そうだよね、うん、だから高市さんのあのさフルバージョン見た後にニュースでその普通にやってるところのやつ見たけど、なんか全然違ったもん印象が、やっぱり、
うん、
全然いいところ
切り取り方でどういうのがあるからね、本当に、うん、
全然いい感じに撮ってないっていうか、うん、ずるいよやっぱりそれ、
ずるいよね、
うん、圧倒的にやっぱりそれ見る方が多いしね、
ね、
うん、
だから本当にそういったところで
公平じゃ
ない、うまくやってた人たちがいるんだろうなと思うよね本当、
う
ん、
そうだね、
そこは本当に、まあ、ある意味あの俺の中じゃもう、うん、まあ、テレビはもううちない、あのなくもう本当に1年に1回ぐらいしかつけないからさ、もうこれいらないんだよなと思ってさ、なんか
テレビ、いやなんか
どうしようかなと思ってんだけど、
本当ここまでいろんなものが増えてくるとさ、自分でいろいろ何が正しいのかっていうのは自分で決めて自分で選んでいかないと、
そうそうそう、
まあ、その判断力が鈍っててドテラとかに行っちゃう人もいるのかもしれないけど
あれは ね、
れないけどね、
あの俺ちょっと怖かったよ、あの人の洗脳、まあ、洗脳って言ったらあれだけど、こう誘導の仕方、だからなんかね、うん、やっぱり怖いのは事実を9割ぐらい入れて1嘘を混ぜるんだよね、
うんうんうん、
そしたら1その嘘の1が結構真実になっちゃって、
うん、
それを信じる人たちがいるっていうさ、そういう巧妙なやり方をする人がいるから、
うんうんうん、
そこにやっぱり現代は騙されちゃダメなんだなと思うね、本当に、
うん、もう AI とかもさ、うん、あるしさ、
うんうん、
なんかいくらでもなんていうの作れそうじゃない、
ね、
なんかその
考えてっていうことだよね、
そうそう、
うん、
なんだっけ、あの蓮舫さんがさ、あの、うん、地方周りのさ演歌歌手みたいになってたっていう話とかもさ、うん、あれもあれをどっちなんだろう、なんか AI で人が消されたとか言ってるやつもあったし、
まあ実際いなかったっていう
ところが
多かったけどね。俺もそれ何個か見たけど、ひどいのはなんか賛成とかなんかやってるところの場所をぶんどってさ、
うん、
ちょっとすいませんね、私たち先にやらせてもらいますみたいな感じでやってたでしょ。
うん、
あの
蓮舫
のところが、あれは結構ひどいなと思ったけど、
ね。え、なんか性格が悪いんだよもうやっぱり。うん、
まあ、蓮舫とかも含め、
うん、
まあ、立憲共産党だからね、俺に言わせればああいうところは、
うん、なんかそう立憲ね、なんか立憲とさ、あの人たちがさ中道っていう言葉を使ったから、もう中道っていう言葉のイメージが悪くなっちゃったもん、
うん、
なんか自分たち自体は偏ってんのにさ、何が中道なのと思って。
でも中道ってあれでしょ、だから池田対策が言ってた言葉から取ってるんでしょ、
う
ん、
あ、だから、
そう、人間革命とかなんかいう本書いてて、
うん、
そこに中道思想っていう言 ことを書いてて、うん、でそれで採用してるからさ、まあやっぱり、まあ、公明党としては支持母体をベースにうちら取る、うん、でも仲間必要だから一旦お前らと一緒になってる、なってるぐらいの連合でしかないんだからね、うん、本当に、
うん、そうだね。 あとさ、なんか抜けたおじさんいたじゃん、なんだっけ、原田さんじゃない、知らなきゃ、あの一人で、なんだっけ、腹がついた気がしたけど、
佐賀県の人なんだけどね、今腹でおかしくなって
た、うん、なんだっけ、腹がついた気がした、なんかあのおじさんさ、うんうん、原口、あ、そうそうそうそうそう、
原口さん、原口さん、
うん、そうそう、その人がさ、あの会議見てた時にね、なんか立憲の人なのに、
うん、
まともなことを言ってるっていうか、なんかその質問内容がさ、いつも文句ばっかりな感じなのに、なんか割と普通のことを言ってる、あれ立憲の中にもちゃんとした人もいるんだなっていうふうに思ったのよ。なんか、だからその人のことを覚えてたんだけど、そしたらやっぱり抜けたよねと思って。
で抜けたじゃん。抜けたのはいいんだけど、
うんうんうんうん、
で日本保守党のその百田さんが、
うん、
まあ男気あると思って自分の番組に出したんだよね。
うんうんうんうん、
で春口さん佐賀県出身だし、俺も好き、ずっと好きな人なんだけど、
うんうんうん、
まあその出た翌日かな、翌々日にさ、
うん、
河村隆史入れたんだよね。
あ、そうって一緒に出てた、なんかのテレビに。
俺もうそれで何やってんのって思ってさ、そしたら百田さんも怒ったじゃん、
うん、
なんで、ましてほら河村隆史元日本保守党だったし、
うんうんうん、
まあそれいうの恨みつらみもあるだろうし、
うん、
結局議席増やすためだけの人やったんやなつって百田さんは言ってて、
うんうん、
俺もあれでねテンションだだ下がりでさ、俺は少しは認めようと思ったのになと思ってさ、
なんかあの人ちょっと割と立憲の中だよね、その、うん、あの人個人っていうか、なんかあれまともなことを言える、まともって言っても普通だったのかもしれないんだけど、ま
あほら高市さんとね、
うん、
松下村塾じゃなくてなんだ松下幸之助のさ、
あそこに
政経の同期生なんだよね。
うん、あ、そうなんだ。
同じそうだから あそこで、育った人たちっていうのはたくさんいてさ、
あ、
うん、結構今の政治を支えてる人たちだよね。だ
からね、うん、そうどこなんか、うん、ああと思ってたんだけど、そうでも立憲だよって、そう でもなんで立憲にいるんだろうぐらいの、
うん、
あれだったんだよね。でもなんかその、うん、出てきてさ、あやっぱり抜けるんだって言って、でそれ一人でっていうか新しいところ立ち上げたんだと思ってて、じゃあさ一緒になぜか河村隆史が出ててさ、えなんでって、
もうねあれはびっくりしたよね、うん、だから、
うん、
まあやっぱり議席取れないとって思ったんだろうけど、
うん、
なんでそこで人生が謝るかなと思うよね。
そこだよね、うん、なんか
国民民主のあの玉木と一緒だよ、うん、なんかもうし、あの、新馬さん大好きなんだけど、
うん、
玉木毎回なんかミスるじゃん、なんか知らないけどさ。
まあ、なんかでもあれはちょっと、もはや面白いっていうか、笑えるっていうか、ギャグみたいになって
き
て、
うん。もう信用なくなっちゃったよね、だからね。うん、国民民主も、まあ、新馬さんはまだ俺好きだけど、
うん、
もうあの勢い戻せないだろうなと思うしね。
うん、なんか、うん、ちょっとね、なんだろうね、野田さんもだけどね、松下塾ってそうなんだよね、
うん、
なんかそこ出てればいいってもんでもないんだよね、同じ教えを、ね、
そう、
ね、受けた人でもさ、まあ、やっぱり違うんだねって、行かせる人と行かせない人がいるんだねっていうことはあるし、その時とその長い時間かけて、
うん、
やっぱ何かが変わっちゃったのかもしれないしね、その人の中で、
ね、
その志は一緒だったのかもしれないけどさ、
そう河村隆史じゃないでしょってさ、
ね、うん、なんか河村隆史がそれで喋、うん、ってたんだけど一緒に出てね、
うん、
で喋ってたんだけどなんか空気台無しみたいなことになってたけどね、
うん、だろうね、
雰囲気台無しっていうか、
せっかくさなんか
それ言っちゃおしまいだみたいな、
アルプス天然水みたいな人のところになんか一滴毒垂らしたみたいな感じで全部がこうそれに見えちゃうんでしょ、だから一滴垂らしただけ、
そうなんかね、だからあの時にすごい印象なんか変わっちゃったんだよね、
うん、
一人でも
変わる、ゼリゲマなんだけどね、河村隆史って昔から有名なんだけどさ、
うんうんうん、
ああいうやっぱお金なんだよね、政治家からこう切り離せないっていうところがさ、
ねえ、なんでお金なんだろう、だ
百田さんなんかもさ、うん、お金持ってらっしゃるからああやってそういう感じがなく頑張ってらっしゃるし、
うん、
本当はね、なんだろう、維新じゃなくて俺は本当日本保守党とかが、 自民党と一緒になってくれるのが一番いいなと思ってんだけど、うん、もうあの2社はもう仲違いしちゃったからさ、
うん
うん、ちょっとだから、まあ、でただ日本保守党では一番好きなのはやっぱ北村弁護士なんだよね、
うんう
ん、北村弁護士さんとこ有村さんがまともだなと思って、
うん、
高橋洋一さんはちょっとこう失言が多いっていうかちょっとやっぱ嘘混ぜちゃうのが嫌だなと思うし、
うんうんうん、
百田さんも好きだけどちょっとやっぱりうーん、まあ、パッション強すぎてちょっとこう、
うんうん
う
ん、
言葉がこう危うい時が結構あるよね。
パッション強すぎるって分かるな。
やっぱり冷静さが必要だと思う、ああいうところは、やっぱり、
うんうん。そうだね。
だからやっぱり北村さんとかが、もっと前面に出ていけばいいのになと思ってるけどね。北村さんの、まあ、昨日か、
うん、
福岡にも来てたみたいだけどね、
うん。
ちょっと彼はすごく一番まともだし、一番、演説は聞いてる気がするな、俺、彼の、うんうんうん、演説は本当面白い。
なんか選挙ってでも全なんだろういろいろねこう結局いろいろあるけど、
うん
まあ、全然前より面白いけどね今の方が
まあ可視化されたんだろうねおそらくね、
うん、
メディアはさやっぱり都合悪いもの見せなかったっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で多分 YouTube のルールも変わったからああやって出てきたんでしょ選挙の
あれ
も
あそうなんだ
YouTube というかいわゆる政界の、
うん、
SNS の動画が変わったから、ね、そうそうそうそう、うんうんうん、がだいぶで、ね、緩められたことで分かるようになったところがあるからさ、
うん、そうだね今となっては皇室がインスタグラムやってるもんね
そうだよね、うんうん、俺毎回いいねしてる
私も見てる愛子様がすごい可愛らしくて
ね、うん、最高だよね
雰囲気があと天皇陛下のやっぱりあの空気感、
ね、本当にそうだよね、うん、俺もだから山田太郎が本当に嫌いなのは一回天皇陛下に陳情渡したでしょ
うん
俺あれが一番許せないっていうかさ
ねあの人何なの
分かる俺、
ね、本当に病気なのそして
全然もう間違いないと思う絶対あれ詐病だと思うよ今の病気
血液の何かがんの一歩手前って何
そうそのがんの一歩手前って何ですかって聞きたいよね逆に
何なんだろうね
絶対詐病だと思うな
何かでかずさもう何かもうこういう変な人たちってやっぱりさバレてくっていうか前みたいなことにはならないよね。
ね。
まあそれでもしつこくこぶりついてはいるんだろうけどいろいろと。でもだいぶさ見る側もなんて鵜呑みにはしなくなってきてるっていうかさちゃんと調べれば分かることっていうか。
そうね。
まあ情報が多いからねそれをやっぱり選別して自分で見る目をちゃんと養っていかないと変な方向に流れがちって。なのもあるんだけど、それも事実なんだけど、でもね、ちゃんと自分の目で見て確かめることはできるっていう状況は揃ってるわけだからさ、なんかやっぱ人のせいにはさ、もうできないんだなっていうことがまずはあると思う。なんかいろんなこと。
もちろんもちろん、ね、人のせいというかこう、
やっぱね、
高市さんもちろん素晴らしいよ、素晴らしいけど、
うん、
高市さんでさえやっぱり監視しなきゃいけない。俺は絶対そこは、
うんうんうん、
手放しにいいとかいうのはやっぱ怖いなと思ってて、
うんうん、
高市さんじゃなくてさやっぱり自民党っていうよく分かんない福間伝みたいなところだからさ、
うん、
ああいう人間がたくさんいるところだからやっぱりいくらいい指導者がいてもさ、
うん、
もうある程度のこうもう左の人間美中派の人間なんていくらでもいるわけだから、
うんうん、
ああいうやつをこう本当に今回叩き出したいよね誇り、うん、をね
でそれでさ埃叩いたらあとどれだけ残れるんだろうっていうのもあるよね。
よね
本当に埃だらけかもしれないじゃんっていうか多分埃だらけじゃんっていう。
それ
でちゃんとしたなんか気概のあるっていうかさまともなっていうか、
うん、
本当に志が日本を良くしたいっていうなんかちょっと純粋というかさ、
うん、
そういう美中派とかじゃなくて
そうだね、
そういうことじゃなくてちゃんとこう政治をやりたいんだっていう人がどれだけ残れるんだろうっていう、
うん、
志がちゃんとある人はっていう
だから片山さん高市さん小野田さんっていうさ、
うん、
未熟もこう女性のさ議員がね、うん、今こう先導切ってやってくれてるじゃないですか、
うん
まあ、非常にそれは本当に頼りにできるし、
うん、
安心もしてるけどやっぱ監視は続けなきゃいけないなと思うよね本当に、
うんうん、
そういえばね、うん、あそうだ福岡の演説で、
うん、
一番実は俺ね、
うん、
インパクトのあった話が、
うん、
まあ、福岡の 一区二区三区の人がまず挨拶したんだよね、
うんうんうん、
一区の人はね、なんかね内閣なんとか補佐官なんか結構いい ポジションの人だったんだよ、
うん
うんうん、まあ、いつも実は高市さんとはもう20年来のお友達でみたいな話で仲良かったんだけど、
頼り、
うんうん、
になるみたいなこと、
そうそうそう、今回ね、高市さんが当選した時に、
うん、
そういう自民党のいわゆるこうエグゼクティブの人たちで、
うん、
あの伊勢神宮に行ってきたんだって、
うんうんうん、
ね、であそこご存じの通り大和武尊の命が、ね、祀られてる場所じゃないですか、
うん、
ね、そこでね大きい布が左右にこう下がってるらしいんだよ、なんか見たことないから分かんないんだけど、
うんうんうん、
それがさ風もない日だよ、
うん、
お参りした後にね、
うん、
ふわって上がったんだって、
へ
ー、でそれがね、
うん、
みんな銀がおーって言うぐらいふわって動いたんだって、うんうん、であの時に、うん、あこれは山田武尊のことをね、
うん、
まあ、あの喜んでると、
うん、
あの女性の天皇だし自分も女性だしさ、
うんうんうん、
っていう風な話をされたのが、
うん、
もちろん俺スピリチュアル全然信じてないけど、
うんうんうん、
いやなんか高市さんらしいなと思ったね、そこは。
なんかさスピリチュアルもさあの変なのが増えすぎて、
うんうん、
あの変なイメージになっちゃったけど、
うんうんうん、
その、 あの本来の意味っていうのは全然おかしくないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、本来はね、あ
の本来その本来じゃなくてすっごいビジネス化されてしまったものとか、うん、なんかあのなんていうのかな、ちょっと頭がおかしいっていうか、
うん、今インスタにたくさんいるね、教えてもらったような女の人たちね、
そうそうそう、なんかちょっとか
も急に声かけ急に木に声かけられて宇宙と会話できるようになったのりこですとか、
とんでもない、あのとんでもない水晶を持って
そうそうそう
更新をし始めるやつとかさ
あとなんか宇宙の言葉を歌にして できるようになりましたとか
やつだからもう、あ、なんか、そういう人たちは別にね、まあ、妖精かなんかとして、
うん、
あの、
うん、
まあ、普通、なんかその、なんていうのかな、生息してればいいんだと思うんだけど、
うんうんうん、
でもなんか、あれはね、やっぱり違うと思うんだよね。
そうよね。
うん、
だから、うちのね、ばあちゃんがね、もう生きてたら100超えてるけど、
うん、
よく中学、小学校の時にさ、
うん、
行くとさ、夜、ちょっと買い物に行くって行くでしょ、
うん、
結構マジトーンでばあちゃんが言うのは、タヌキ出てきてバカすから注意しろよって言うんだよ、
うんうんうん、
そんなことないじゃんと思うけどさ、
うんうん、
結構マジトーンで言うんだよね、
うんうんうん、
でやっぱりねよくキツネも騙すしあのタヌキも騙すから人間をって言うんだよ、うんうんうん、でああいうのが逸話として残ってるのはいいなと思ってるんだよね、ちょっと日本の文化がさ、
うん
うんうん、でそれをさ今のそのスピリチュアルって言ってしまうとさ
あれタヌキのキツネでしょ
そうそうそう
あれだからあれを見分けるタヌキとキツネに騙されないさ目を持つっていうのがさめっちゃ大事だよね、
うんうん、そうなんだよ、でキツネがついた人って言ったでしょじいちゃんばあちゃんがさ、
うん、言った言った
ちょっと気が触れた人とかさそうそうそう。
別にあの人たち。
キツネついてんだと思うよ、多分。
だと思う。なんかあの人たち別にさ、差別もさ、うん、ほら、なんて言うんだろう、いじめるとか、そういう気持ちではないんだけども、うん、まあ冷静に見たときに、
うん、
おかしいから。
そう。まあ好きにやってどうぞなんだけど。
そうそうそう。なんか侵食してるには別にいいんだけど。
で、あれで生活するためにさ、結局彼は金取るわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
そこが最悪なんだよね。
そうなんだ
よ。あれをボランティアでやってます。
うん、
私の宇宙人の言葉聞きませんか、あの一緒にお茶でも飲みましょうだったらいいんだけど、
うんうん、
あれで会費取ったりとかだと
ベラボーになる。しかもさベラボーな値段でさわけわかんないこと言い出すじゃん、ね、値段が。
1ヒーリング3万円とかなんかわけわかんないこと書いたりしてるでし
ょあれなんだっけじゃあ、ほらちょっと前までさ美容整体かなんかやってて普通のヨガの先生だった人がさ、うんうん、ある日突然目覚めましたって言ってさ、
う
ん
う
ん、なんかヒュッヒュッってやりながらさ。でそれでなんか霧吹きみたいなのやり始めて、それお清めスプレーかなんかなんだけど。でそれであの、ほら、扇子みたいなので、バタバタバタバタ、あおいでさ、それであの、その、施術してる人が震えてくんのね、ガタガタガタみたいな。で、なんか出てきましたみたいな。
あれさ、送ってもらったじゃない俺に。
もうね、やばかった。
そう、それがさ、うんうん、会社のさ、サファリ開くとさ、
うん、
まずそれが出てくるんだよね、なんか固定されちゃってさ。
どうしてい
つもね、ちょっと画面を見せるときに。
呪われた。
何ですかそれって言われるが、あ、ごめんごめん、これ友達から送ってもらった。
呪われた。
怖いんだよね、本当に。
あれもね、だからなんかちょっとやっぱおかしいよね。きな臭い。
だからそれとさっきのさエピソードは別にしてほしいんですよ、うん、本当に。
そうなのよ。だからあの、ね、なんで全然違うじゃん、質が違うじゃん。なんかあのだからキツネタヌキレベルの、
うん、
バカし方しかしてないはずなのに、
うん、
でそれとやっぱりなんかで本物偽物っていう言葉を使っちゃうとまたなんかちょっとさあれなんだけど、
うん、
あのそういうことじゃないよねっていう、
ね、
うん、神々しさないでしょっていうさ、
ね、
うん、
あれは本当ね、なんか現代の闇だよね。
あれは闇だと思うわ。
明るく狂ってんだもんね、本当にね。
明るく狂ってるわ。あ、それ私さ、この前さ、なんか流れてね、あの、うん、直木マンにハマってて、また。
はいはいはい、
なんかすごい直木マン見てた日があったの。
うんうんうん、
そしたらさ、奇跡のリンゴの木村さんって知ってる？
ああ、わかるわかる。
うんうんうん、なんかおじいちゃんで UFO に乗る人。はいはいはいはい、でそれでのあの農薬なしのやつを作ったって人さ。うんうん、あの話が面白くて、その、
うんうん、
ある全然違うところ の、
うん、
あの女の人がさ UFO にアブダクションされて、
うんうん、
でそれであの宇宙船の中に囚われててすごいどうなるんだろうってやってたらさ、木村さんが出てきてさ大丈夫だからって説明してさでそれの歯の抜けたあのボロボロの服を着たおじいさんみたいなことを言っててさそれはあの共通してこうその話を両方から聞いた人がいて、はいはい、それ木村さんだったんですねっていう。で木村さんがさ、あそういう人、はい、そういうことあったなみたいな、
うん、
それ俺だって言ったっていうあれおかしかった。
面白いね。
面白い。
だからそうなんだよね、難しい。だから高市さんはね、あの本人否定してるけど、高市ってそれこそ直木前賞で言ってたけどさ、
あれね、
高市天皇の、うん、なんかね、
末裔みたいな、
ね、末裔だっていうのは、まあ本人否定してるらしいけど、
うん、
なんか、まあ、それはさておき、なんかやっぱさっきのエピソードといい、なんか持ってんなっていう気はするんだけどね、なん
て。まあそう、持ってないとさ、うん、女性初の総理にって、まあ、タイミングとかもいろいろあるじゃない、なんか、ね、だってあれだけの圧力かけられながら、まだね、こんな、なんか全然その女性、いくら女性がさ、立場上さ、認められるようになってきてるとはいえ、やっぱりまださ、ああいう古い世界のなんかそういうものっていうのは、ある状態で、やっぱり慣れたっていうのは何か持ってないと、うん、やっぱりその最初の人っていうのはなかなか慣れるものではない気がするけど ね、いくら力があのその本人にねすごい素質っていうか、うん、あったとしてもさ、やっぱ何かのこう見えない力が働いて、うん、うまいことそういう風になっていったんじゃないかなっていうのは、うん、なんとなくわかるけどね。
そうだよね、うん、なんか、うん、なんかちょっと話違うかもしれないけど、その俺の友達がさ、
うん、
ずっとなんか、まあ、そういうスピリチュアルはもちろんのこと、
うん、
なんかそういう心霊現象とかいうのを徹底的にこう信じない人だったんだよね、
うん、
でなんていうのかな、まあ、全てにうさんくさいっていうようなこう嫌疑をかけるような人なんだけど、
うん、
ずっと仲良いはいいんだけどさ、
うんうんうん、
でそういう人だったんだけど、
うん、
去年一昨年かな、お父さんが亡くなったんだよね、
うん、
お父さん亡くなって、あ大変だったねみたいな感じで、
うん、
あの一緒にこう車乗って、そいつの車乗ってドライブ行ってたんだけどさ、
うん
うん、でもね親父は絶対俺の近くにいるようなそんな感覚になったよって言ったんだよ、
うんうんうん、
おーって思った俺はその時に。
あなんかやっぱ自分で体験しないとさ、
うん、
なんだかな、やっぱり頭じゃないんだよね、頭で理解することではないっていうか、
あるかないかじゃないっていうことをさ俺はずっと言ってたんだけど、やっとそいつ分かったなと思ったその時に。なんていうのかな、こう極端に毛嫌いする人いるじゃんそういう話をさ、
うんうん、
いる典型的なそういうタイプだったんだけど、
うんうん、
だから俺もなんか別にそんなこと信じてるわけじゃないけど、そういう話することすら避けてたのに、
うん、
奴の口からそれが出てた時にさ、
うんうん、
あやっぱ人間体験すると変わるんだなと思ったね。
そうそうそうそう、うん、そうそうなのよ。なんかさ、だからさ、なんかほら 木からなんとか、だからあれ何なんだろうね、いろいろなこう、うん、宇宙のなんとかを歌にしますとかさ、うん、なんか いるじゃんその、
うんはいはい、
いるんだけど、
うん、
そう何そうならない人もいるわけじゃん。同じくそのまあ何かから あの感じ取れるっていうことがあったとしても、うんうんうんうん、あのパターンにならない人だっているわけじゃん、
ね、いるわけよね、
うん、だからなんか何なんだろうね、すごい不思議。
そうだから、なんだろうね、だからあの
信じてない人も信じられるって人もいるし、
さくらさんが好きなあの池田亜希子さんもそうだけどさ、
あ、
うん、そういう体験を決してバカにしないじゃないですか、言葉にするじゃんちゃんと、
うんうんうんうん、
そこがそこなんだろうなと思うんだよね、なんとなくさ、
あ、うん、あのさ、いや私もさ、なんか、まあ、ちっちゃい時からさ、
うん、
まあ、なんかあのお化けじゃないけど、お化けだけじゃないんだけど、うん、とにかくなんか、まあ、いない、みんなには見えないけど、うんうん、私は見てるっていう状態とか、例えばおじいちゃんが一人暮らししてる時に家の中で倒れて骨折してたんだけど、うんうん、私はそれをなんか夢か何かで見てて連絡してお母さんに、うんうん、でそれで実際行ってもらったらそうなってるとかさ、なかなか、あと私はこうもう起きたことだと思ってるんだけど、うんうんうん、今こうあのほら高速道路ね、これから乗る、あの北海道の時なんだけど、小樽、うんうん、行くんだっていう友達がいて、
うんうん、
でそれで、あ、高速使って行くんだって言ってたんだけど、うんうんうん、いや今高速あの事故であの多分止まってるからそっち行っても行けないよって私が言ってたって言ってて、でも実際にその時間はまだ空いてて、あのその、うんうん、その後事故が起こって閉鎖されて、うんうん、で私あの時間に行ってたらその事故に巻き込まれてた、本当にありがとうみたいなことを言われて、でも私は分からないっていうか、その、はいはいはい、予知してるつもりはなくて、
うん、
その私は閉まってると思ってるから、
うん、
いてもあの渋滞巻き込まれるだけだからやめなって言ってるっていう、うん、なんかそういう感覚があるからさ、
うん、
あの私はいつね、宇宙の声が聞こえて歌にとか言ってやってもあのおかしくない素質は持ってると思う、その体質的にその能力というかさ、
うんうん、
持ってるけど私はならないの、絶対に あれはならないっていうか、見たら多分それはやっぱりあのどっちかというとお笑いに変わっちゃうっていうかさ、ただ自分の中でそのこれはどういう仕組みなのかなって言って、
うんうん、
これなんでこれはこういうふうに分かったんだろうかとかっていうふうに、なんかそうやってあの研究する方なんだよね。だから池田亜希子さんのことはすごく分かる、あのその感覚みたいなのが、
うん
うん、私っていうものは何だろうとかっていうのと、うんうん、なんか私の中ではあこの現象は何だろうって思って、
うんうん、
そのやってるからさ、
うんうん、
なんかだからその辺の違いっていうのもあんのかな。私はそっち側寄りだから、ね、どうしても研究しちゃって、
うんうん、
現象は起きてるけど何だろうこれと思ってやるタイプだからあれだけど、あの歌にしちゃうとか、
うん、
なんていうのかな、ここ除霊しますとかさ、
うんうん、
あれわかんないんだよねやっぱり。
そうだよね。だからうちのお袋もそういう体験ができる人だったんだよね、
うん、
なんか、
うんうんうん、
あのなんとかおじさんが多分ねがんで亡くなったんじゃないかなって翌日連絡来るとかっていうのが、まあ、それは俺と弟が証明できる感じで言えるぐらい不思議なことが 2,3 回ぐらいあったんだけどさ、なんかそういうのがあってさ、何とも言えない気持ちってあるじゃないですか。
わかる、うん、だからなんか急にさ、だからあの虫の知らせみたい な,、
うんうん、
なんか昔の言葉で言うと虫の知らせみたいなやつとかが、
うんうん、
やっぱり当たったりとか、実際にその、うんうん、訪ねてきたりするんだよね、その、
うんうんうん、
あの亡くなった人っていうかさ、
うんうんうん、
でそれがあの来てるのも実際に分かってて、
うんうんうん、
でそれであの後から知るんだよね、その、うんうん、あの何日に昨日亡くなったんですみたいな話が連絡が来て、
うんうん、
あ自分としては知ってたよっていう感じなんだけど、あそうですかっていう感じっていうのはいつもこう、うんうん、日常的に割と起こることだから、
うんうん、
なんかもうでもそれってさ体質なんだよね、なんか
ね、うん、それをねなんか、うん、さっき言ったやつっていうのは当時はね、
うん、
そういうのはねお前が普段意識してないことが意識してないことが急に起こることでそういうふうに思ってるんだとか、
うん、
そういう感じでリズメするタイプだったんだよね、
うんうんうんうん、
だからまあそりゃそうだけどさって話はしてたんだけどよく、
うんうんうん、
それぐらいこう潔癖だったんだよそういうことに対して、
うんうんうん、
いやだから俺としては結構びっくりしたんだよね、なんか
それ、うん、そうなんだよね、
変わったんだなと、
あれは、うん、なんかなんていうかな、体験してしまうと、
うん、
証明はできないわけじゃない、なんか、
うん、
だってこうなんだよっていうかさ、
うん
まあ、そこにいるよとかっていうことがあったとしても、
うん、
その分かんないわけじゃん、その同じ、うん、隣にいる人が同じ感覚を あの持てて、あ本当だっていう風になるっていうことはなくて、うん、でそれであの何もないよみたいなことになったりするわけだから、うん、やっぱその本人がその体験して、うん、なんかこうあそうなんだってこう分かるようなことだから、うん、なんか難しいんだよね人に分かってもらうっていうことが、ね、
まあ、まあ、科学ってほら数で勝負証明できないとっていうところがあるでしょ前提として、うんうんうんうん、だからもしかしたらこういうちょっと奇跡的に起こったことが証明できる時代が来るかもしれないわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそういう余幅を残しておかないと、
うん、
なんかね人間でやっぱり行き詰まる気がするんだよねなんとなく、
うんうんうんうん、
なんかもしかしたらあの霊長類、まあ、前も言ったかもしれない猿のさ、
うん、
電波性っていうのがあるらしくって、
うん、
あの鹿児島の下の地域で日本猿が、
うん、
例えばこう芋洗いをすると、
うん、
で芋洗いって結構実は高等な技術らしいんだけど脳的に
でしょあの猿が温泉とかでも芋洗ってるあれだよね
あれが、うん、あの鹿児島で発見されると、
うん、
台湾の猿もね、
うん、
芋洗いを始めたんだって
へ
でそういうさ、ま、場所は離れてるけど、
うん、
霊長類ならではの電波性みたいなのがあるんじゃないかって一見オカルトだけどさそういう研究がされてるわけですよ、
うんうんうん、
だからもしかしたらだけどそういう虫の知らせってよく言うようにさ、
うんうんうん、
なんかさ死んだことを、
うん、
死んだ側の人間が思ったら、
うん、
なんかそれがわかんないよ。
あ、なんか伝わるっていうかね。
うん、伝わるっていうところが証明できる世界が来るかもねって話だし、うん、かつほら今さ 4次元5次元の話とかあれあるじゃん、うんうん、結構あのあれなんか完全俺にさオカルトの世界だけどね。
そうそうなの、うん、なんかこの現代の知識っていうかこの情報量でいけば、
うん、
わかんないっていうかさもうどう、そう、どう説明もできないようなことがあってさ、うん、でこっち側の実際にあることがやっぱりあの本物っていうか、うん、あるものとしてあるからそれはやっぱりあの分類分けするとオカルトの分類になってしまうんだけど、
うん、そうだね、量子力学なんてまさしくオカルトじゃん。そうそうそう、どう考えてもさ、
だからさ自分の中で証明もできないし強くさこうだからこうだよっていうことを言うこともできないんだけど感覚としては持っているから分かるとはなるんだよね、ま
あ、そうだよね
あの直樹も見ててさその UFO に、うん、さらわれた人の話でさ、うん、いや直接心に話しかけてくるんですよみたいなさ、うん、ことを言ってる人とかのその説明をね、うん、一生懸命してるんだけど、はい、それなんか私めちゃくちゃわかるんだよね、
うん、
その言語とかじゃないわかるわかるみたいな。でそれで確かにその地球人っていうか地球のそのなんていうのお互いの人間同士でする会話の感覚と全く違う、まあ、何なのかまではわからないけど、
うん、
何かがこう話しかけてくる時の感覚っていうのはまたなんか別なんだよね。その、
うん、
でもじゃあそれがなんでじゃあ人間じゃないのかっていうことはどうしてわかるのって言われたら何が違うのとか言われてもわからない、それはわからないし、
うん、
あの説明もできないんだけど、確かにその分かったりするんだよね。その感覚がわかるっていうか、それはねすごい不思議だなと思って、
うん、
直樹も見てた、
うん、
なんか変なところでわかると思いながら、
うん、
であの木村さんみたいな人がね、
うん、
あの宇宙人が好きっていうこともわかるって思った、
うん、
なんかああいう何も多分 ない人だと思うんだよね。そういう、
うん、
あのそれこそ農業だけを、
うん、
リンゴを農薬なしで作りたいって思いだけがあるって、うん、何かが一致してあ情報を得られたんだろうなっていうのはわかるけど、
うん、そうだよね、
不思議だよね、
うん、なんか今日は政治から始まり最後はそういうちょっと
オカルトの話
まあオカルトなのかなんか分かんないけどまあ話になったけど、うん、
うん、
まあでも、
ね、どうなるんだろうね。
ね、まあちょっと8日は楽しみですね。俺もライブで見たいなと思うから、
うんうん、
まあ期日前投票やりたいんでちょっと今日は無理かもしれないけど、うん、8時までなんか今開けてるらしいんだよね役場も、
うんうんうん、8時までって書いてあった。
ねえ、だからジム行くから今日ちょっと無理だけど明日ぐらい行こうかなと思ってるけどね、
うんうん、なんか出口調査もあの NHK の出口調査やっててさ、
うん、
でそれで私たまたまそれでやったんだけど、うん、でその情報はその選挙のねいろんなことの情報はどこから、うん、あのなんていうの 撮ってますかみたいな質問があったんだけど、うんうんうん、それでさ全然普通に SNS とかその今 YouTube とかさ、うんうん、そっちテレビ、ね、とにかくテレビを選ばなかったんだよね、うんうんうん、そしたら、ね、すごい珍しいって言われてさおじいちゃん
さ絶対それですね
なんかえと思ってむしろテレビだけ見てるっていう方が珍しくないかと思ったけど、
ね、もっと言うならさ、うん、高齢者はテレビっていうのもステレオタイプだと思ってて、
あそう、
うちの親父も袋もテレビ見てないもんなって、
ね、YouTube が
iPad だもん、そう YouTube、
そうそうそう YouTube 見てるよね、うちのお父さんたちも YouTube がなんていうの繋がっててさテレビの番組 の、 あのリモコンの中 に、
普通にそうやって意識落としをしたんだろうね多分、
うんうん、
珍しいですねっていうことで自分たちのポジションを守ろうとしてると思うよ、
うんうんうんうんうん、うん
えそうなのって思わせるところで、あそうなんだ私って少数派なんだって思わせるところが、うん、奴らの狙いじゃない多分、
ああそうね、でも全然あれだったよ普通になんかあこういう感じなんだと思った、
うん、
なんか全然今時テレビだけってことはないでしょと思った、
テレビ見てる人ってちょっとひどい変わった人だと思うけどね、うん、ひどくあの、ね、この世の中において、うん、
だっていやだって あまりにも違うじゃない、そのそ公式 の、 そのさ政府内閣から出てる情報と、うん、そのテレビの言ってることっていうのが、
ね、テレ東だけだよまともに見れるっつったら、
テレ東ってずっと昔からさなんかあれだよね、
う
ん、
全く
我が道を行ってるってい
うか我が道を行くからね、
うん、
天皇陛下がだって倒れられた時もなんか映画やってたもんね、あの人たち。すげえなと思って、本当に。
某宗教は出口調査全員自民党って答えるらしい、答えてるらしい。情報操作だって。いや宗教って怖いよね。なんだろう。なんか、感覚がさ、まあ、きっと間違ってないと思うんだよね。
俺は自分教だけどね。
そうそうそうそう。その昔からさ別に神社も行くし、うん、ほらなんていうの初詣とか、うん、そういうのとかで神社とか行くし、うん、そのお葬式になったらお寺でお経をあげてもらうし、うんうんうん、なんかそういうことは全然普通にやってるんだけど、
うん、
でも別に特定の宗教に入っているわけではないんだよね、うん、で、それでじゃあどっか入りますかって入りませんってなるんだよねやっぱり、うんうんうん、なんか宗教が馴染まない。
まあね、言い方変かもしれないけど、神道自体がさ、うん、一つの宗教として見るならばよ、
うん、
もう生まれたおぎゃって生まれた時からさ、ずっと我々っていうのはそういう神道っていう宗教の中に包み込まれてるわけだからさ、
うん、そうよね。あれはなんか
わざわざそれがなんか毎日、うんね、なんかこうやるようなことじゃないし、まあ、もちろん仏教があることわかるけど、
うんうんうん、
神道ほどじゃないじゃん仏教ってさ、やっぱり
そうだ、なんかほらだって奥井染めとかさ、うん、なんか書なのかとかさ、うん、なんかあるじゃんそういうのがなんかこう、はいはい、当たり前のように、
うんうん、
もう馴染んでるっていうか、
うんうん、
行事としてあるぐらいの感覚なんだけど、うんうんうん、そういうさ七五三とかさ全部でそういうの、はいはい、そういうのがさもうあんまりにも染みついてて、
うん
うん、それも宗教のもしかしたら行事の中の一つなのかもしれないけど、うん、なんかこっちになったら自然に受け入れられるけど、うん、別のものにわざわざ入信して、
うん、
っていう感覚にはならないんだよね、やっぱり新しい新興宗教とか特にさ、うん、やっぱり変な感じするもん、
うん、だからなんか先思うけど、うん、やっぱり、ね、仏教はよそもんだなって感じがなんとなく俺の中にあるね。
仏教ってだってインドから始まって、
そうそうそうそう
中国
経由して入ってきたわけだからね、
うん、
まあいろいろ解釈されるっていう考える材料だから、
うん、
ちょっと西洋でいう哲学みたいなもんが日本でいう仏教だなと思ってるんだよね、
うんうんうん、ああ、なんか禅の教えとかさ、だからなんかその教えみたいなところ老子の考えとかさ、なんか
そうそうそう、
ちょっとそれあれじゃないけど仏教じゃないんだけどさ、
うん
なんかそういう
それと一緒で、
うん、人の考え
この人の言ったことを元に自分でこう考えましたっていうのが宗派を生んでるだけでさ、なんかちょっと違うんだよね俺の中で。神道と、まあ、当たり前だけど神道とは全然別物なんだよな。
わかる、うん、なんか仏教はさなんていうのかな、なんか極楽目的があるじゃない、極楽浄土に行くとかさ、
そうそうそう、でそこで金をせしめるわけじゃんだ
って、うん、そうそうそうそう、うん、なんか戒名を持つためにどうたらこうたらとかさ、うん、なんか意識があるっていうか、
そうで日蓮だ浄土真宗だで戦うわけでしょ、だって、うんうんうん、宗派で、
うんうん、
そもそもおかしいでしょって話じゃん。
そうだよね、だって神道ってただ神様がいるだけだよね。
そう、我々の本当の先祖がさ、
うん、
作り上げてきたもんでしょ。
そう、天照大神って一応さ、そのあの
そっから始まってね、
祀ってますっていうことで書いてあるけど、
うん、
でもなんかだからといって天照様みたいなことはないっていうか
そうそうそうそうなんかそういうもんじゃなくていいぐらい血となってるわけじゃないですか。
うんうんうん、うんうん、
だからそれがね本物だと思う、これは。なんとなく、
ね、なんかその困った時の神頼みじゃないけどさ、
うんうん、
まあ、神様仏様みたいな感じでさ、お腹痛くなった時によく、うん、思うけど、
ね、
うん、
ましてやキリストだ、ね、イスラムだなんて入ってくるわけないんだよ日本に。
入ってくる、うん、だからキリストの イエス様とはならないんだよね。
ならないんだよね。
なんかそのなんかいくら神道だったとしても、天照様なんとかしてくださいとは思わないんだよね、やっぱりね。
そう、そんなに都合よく神様使うなよって思うよね。
そう、もっとさ、そうそうそうそう、もっとさ、あの、あ、なんかなんだろう、もっと神々しい、もっとなんか高いところにあるもので、うん、そんな簡単に呼び出して、
そうだ
よ、あの、お願い聞いてもらうっていう存在ではないっていうか。う
ん、アメリカ人なんかしょっちゅう呼んでるじゃん、オーマイガー、オーマイガーってさ。知らねえよって神様から言わせるとね、本当に。
なんか別に神様は、神様っていうかその、天照大神だろうか、まあ誰だろうかっていうのがあるけど、ね、
うん、
なんかそれはもうただ存在しているだけであって、私のために動いてくれるものではないっていうか、
うんうん、
なんかただそこにいるだけというかね、もうそれ存在していることで、もう成り立ってるっていう。
そう。で、うん、自然をベースにしたさ、あれでしょ、考え方だからさ、
うんうんうんうん、
すごく馴染むんだよね、やっぱ人間の生活においてさ。
馴染む。
あ、なんかでそれを、うん、SDGs とかさ、わけわかんね、金にするためのために環境のどうのこうのっていうのと全然違うわけよね、思想がさ。だから、
ね、うん、
なんだっけ、老工学じゃなくて、民族学かな、
うん、
柳田邦夫さんがさ、
うんうん、
やっぱり結構本を読むと面白いのは、その神道について詳しく書いてあるんだよね、
うんうんうん、
でやっぱり仏教と うまくわけで書いてくれてるんだけど、
うんうんうん、
まあ、それがもうどうしても現代人ごっちゃになっちゃってるけどさ、
うん、
あれやっぱね、うまくできてるんだよね、その神道の方っていうのはさ。
神道の時って、うん、ただ感謝なだけっていうかさ、
うん、
まあ、毎日平穏に無事過ごせてます、ありがとうございます、うん、みたいな感じなんだよね、その、
うんうんうん、
まあ、神社のところに行くにしたってさ、うんうんうん、まあ、あと、まあ、受験の時とかでなんかこうだったら受験のところの神様のところに行って、うん、なんかうまく力が出せますようにとかさ、
うんうん、
なんかまあそんな感じだし、あと交通祈願のさ、猿田彦さんだったっけ、うん、なんか
はいはい、
まあ、交通のあれに詳しい人っていうか、うんうん、なんかそんな感じの人だったさ、私いつも無事故でなんかこういられてありがとうございますっていう感じ、うんうん、なんかそういう感じなんだよね、その、うん、それぞれの神様の担当があって、うん、でその神社に行ったとして、まあ、金運だったりとかもいろいろあるけどさ、うんうん、その時もさ、なんかなんていうのかな、まあ、それでもう なんかお金いっぱい欲しいですとかさ、なんかなんていうのかな、うんうん、そんなにすがりつくようなものではないっていうか。
そうなんだよね、うん、だからなんかこう依存するもんじゃないんだよ ね、 なんかね。
そうそうそうそう。だけどその、うん、その絶対極楽浄土、なんかもう極楽浄土に行かせてくださいっていうさ、ね、
そこがちょっと仏教のずるいところじゃん。
うん、うん、そのこれをやれば
天国行きたいの、行きたければ、
うん、それ
わかるよね、毎月よろしくねって
それ
クソ坊主のたくさんいるお寺がたくさん生まれるわけですよ、
うん、浄土に行きたいんでしょ、行きたいんだったらこれやってこれやってこれやってねみたいなさ、うん、そういうことがなんかやっぱないよね。
そう、フィアを与える、怖さを与えるんだよね、
うんうんうんうん、
保険と一緒だから、俺が保険嫌いなのと一緒だけど、うん、
保険
え、がんになるかもしれないけど、うん、いいのいいのって言ってるようなもんでしょ、だって、
ね、その時になったらどうするのっていうさ。いや、なんか、
ね、保険のクソ商売といい、なんかね、本当に、
うん、
仏教そこだね、多分俺なんかやっぱ馴染まないんだよなと思って。
そう、なんかやっぱりあるじゃん、週末海外のさ、うん、宗教とかもさ、週末のさ、
うん、
なんだっけ、ラッパが吹いてさ、
うん、
なんかあれでしょ、こう地獄に行くんだか天国に行くんだかで分かれるみたいな、その時の行いがどうたらこうとみたいなさ、なんかやっぱりそれも結局仕組みは同じだよね、そのこう恐怖 恐怖心から来るものっていう、う
ん、そうだよね、恐怖を与えるんだ
ね、そのためにはこういうことをしなさいっていうさ、うん、経典みたいなのがあって、でその教え、ね、教えって言って
煉獄とかね、いろいろあるんだよね、なんか地獄、6段階の地獄があったりするんだよね、
あるある、
であなたここに行きたくなかったらみたいな感じさ
そうそうそうそう、
極楽浄土に行きたいんだったらみたいなさ、
うん、
それはねちょっと違うよね、う
ん、なんかそれでいけばそれこそさ、なんかちょっと違うね、やっぱり池田明子さん寄りのさ考え方でさ、
うんうん、
もう死んだらどういう風になってくるんだろうなっていうような興味みたいなのはあるんだけど、
うんうんうん、
その変なさあの恐怖心みたいなのは、なんて地獄に行くかもしれないみたいなさ、
うんうんうん、
なんかこう極楽か地獄かみたいな、そういう、うん、そういう感じはないっていう、
そうですね、
あの死んだらどうな、単純にどうなってしまうんだろうなっていう、
うん、
無に帰るのかなとか、
うん、
じゃあなんかこう、まあ、肉体がなくなった後に心っていうのはどうなっていくんだろうなとか、
うん、
なんかまあそういうさ感じの考え方みたいなのはあるけど、ね、まあ、地獄には行きたくないとかさ、
ね、なんかそういうところだよね、
うん、脅しみたいなのがね、
うん、そうだな、仏教と保険っていうタイトルでなんか講演会やりたいない
やだから
いかに騙されてるか皆さんが
って、そう、あのなんか新しいスピリチュアルのなんかあの SS スピリチュアルもさ、大体あの恐怖を煽ってるやつが多いもんね、うん、こうしないと、うん、あなたが今こういう状況になってなんかこうなってるのは、そうそうそうそう、こうですよとか、そのそこから抜け出したかったらこれを使えばいいとかさ、
う
ん、あれはやばい、あれあれはやばいじゃん、扇子で仰ぐのもそう超やばい、なんか悪いものが入っていますみたいなさ、
だって美容師やってた人がなんで急にこんなことなるのってね、うん、もうおかしくでしょうがない、
なんか普通に美容整体っていうかさ、あの、うん、普通にやってれば別に良かったのにね、
うん、
なんでああなっちゃったかね、だってあのシュッシュッってやって、うん、あの髪みたいなの動かしたけど、あれ完全に自分のあのあれですよねあの風邪を起こしてる、
そう起こしてるだけ
だけですよねって、
だって俺の前ほら、うん、下宿のおばさんがハマってた宗教の話、
なんだっけ、あの
アピっていうやつね、
アピあの三角のやつだっけ、あれなんだっけ、あのシールの名前なんだっけ、エスパーシール、
エスパーシール、エスパーシール、そう、エスパーシールもあったし、その後におばさんが入ってたやつも日本聖堂教団っていうその宗教団体だったんだけど、
うん、
でその人たちもその岩崎とかいうやつもさ、もともとはなんか普通のやつだったんだけど、
うん、
なんか耳鳴りが始まるんだよね、なんか急に、うん、でなんだこれ耳鳴りって、俺まだ若いのにと思ってたら、
うん、
こう開いていくとさ、だんだんこれが言葉になったっつって、
うん、
それがノリトだったって言って
こじつけなんだよ、
毎回ね料理しながらそれ話してくれるんだけど、
うん、
もう笑いこらえるの必死で、
やばい、
で今度大会があるから行かないっつって、であんだけバカにしてるくせに予備校休みたいから行きますって言ったからの
その話すごい面白かったんだよね
その話ちょっと次回した方がいい、
でも
いい
で、ね、マスターが早めの建造、あ早めの、え、早間違い、ん、昼食してるんで笑わせないで、シュッシュでしょ
そう
でもあれはね、なんかほら、あのほら芸としてさ、
うん、
芸人としてもう
芸人として一つのね、うん、なんかまああれだよね、まあ、ステータスなんだろうね、うん、ああいうのやるのをね、
ね、なんかね、あの
こうなんか忙しくしてるとこが一つ意味があるんだろうね、なんかこう、
うん、
あれが なんていうのかな、こう、
うん、
にこやかにやるとダメなんだ、やっぱり、
うん、
こう真剣にシュッシュッシュッシュッって言わないと、うん、なんかありがたさがないんだろうな、
ありがたさがないの、うん、あの多分本当にあれやりたかったら、すごい田舎に行って、うん、天気のいい日に畑耕してればいいと思うよっていうところだと思うんだけど、違うよ ね、なんかあの形を作りたがるっていう、
形を作りたいんだろう、
ね、あの山田孝之さんがさ沖縄に移住してさ、
うん、あ、そうなの？
うん、なんか今なんかあのもう東京から離れるって言って、
あ、そうなんだ、
なんか向こうですごいそういうあの緩やかな暮らしをしてるみたいな、なんかもうあの人はもうだからなんかそういうことではなく、
うん、
なんかなんていうのかな、本当に自然と感じ取っていろいろなものを、多分それであのもうあの変えたんだなっていう、まああれに出てた直樹まで出てたんだけどね、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、俺それ見てないな、
なんかみんなで話すやつ、新しめのやつだったかも、
ちょっと見てみよう、
割と なんかあの、その時も別にそういうね、全然そういうスピリチュアル系な感じじゃないけど、あの、本当にわかる人っていうかさ、あの、感じ取ってる、流れを感じ取ってるような人っていうのはさ、もう自然とやっぱり移住してるっていうか、あ、もうそういう暮らしじゃないよなっていうふうになんかこう、何、なんか誰かに言われたとかじゃなくて、自分でそうやって選んで生活を変えてくよなって、やっぱり思った、なんかその脅されてとかじゃなくてさ。
10年ぐらい前かな、あの、うん、俺がちょっと、今の会社の前にコンサルみたいなのをやってる時に、
うん、
あのデザイン会社の社長がいらっしゃったんだけど、まあ、遊び人の人だったんだけどさ、
うん、
すごく、
うん、
ちょっときっかけで飲みに連れてってくれたね、六本木に、
うん、
でそのなんか2軒目がなんかちょっと隠れ家的な会員制のとこがあるから行かないって言われて、あ、いいですよっつってついて行ったら、
うん、
そこに常連で来てたね、山田くん、ちなみに。
へぇ、うん、なんか、
いたけどね、おお、山田さん、山田孝之さんだ。
うんうんうん。うん、なんかあの方もすごくマイペースというか、
うん。
まあ
独特だよね、彼
は、
ね。
独特、
うん。
その芸能人っていうか、その俳優とかをやってるんだけど、うん、なんかそういう感じの、なんかかぶれた感じがないっていうかさ。
うん。まあそういう人じゃないと全裸監督とかやろうと思わないよね、この主
人確かに、
あれぶっ飛んでたもんね。
ほらネットフリックスのやつさ、あれなんだっけ、うん、やら岡田くんが出てるやつ、
ああ侍のやつ、
侍なんだっけ、あの名前忘れちゃったけどさ、
うんうんうん、
あれ一瞬で出てきて一瞬であの切られて終わったよ ね、
切られて終わってたよね、そうそう
そう、でそういうのを喜んで受けるっていうね、
面白いよね、
やっぱりあの人面白いなと思った、うん、うん、
まあちょっといい時間になったかな。
久しぶりの楽しかったですね。
楽しかったです ね。
考
えたら今年一発目だよね。
あ、そうですね。
ね、
う
ん、
もうニコラジ の
すいません、1月は毎週東京行ってたんで、
ね、
全然時間取れなかったけど、2月は少しゆっくりになるかなと思ってるんで、
うんうんうんうん、
またぜひね、また皆さん、
ね、ま
あ、選挙後の、
そうです
ね、あれをぜひやりたいよ ね、 なんかね、
やりたい、どうなったのかっていうのがね、うん、来週
ね、
うん、来週ちょうど11日休みなのか。
うん、あ、休みか。
休み、11日休みだ。
そうそう。あ、うん、そういえばね、俺12、13で有給取ったから、そこ5連休なんだよね、俺。
あ、そうなんだ。じゃあ、なんか、そうそうそう、なんかその辺で、あの、11日は私の、なんかあるか。
フォートナイトやりますか。
やりたい、やりたい。
うんうん、
やりたい、やりたい。あれも、じゃあ、早く上手くなりたいんだけど、
うんうん、
まず着替えたい。
まあ、そうだよね。だから、あ、それをさ、じゃあ、ちょっと昼間もし、うんうん、時間あったらでいいけど、
うんうん、
12か13、そういうのやりましょう。う
んうん、やりましょう、やりましょう、12か13。
ラジオに参加してる皆さんにも、フォートナイトをちょっとやってほしいなと思ってる。
ね、一緒にやろう、楽しいから。ね、全然できないけど、めっちゃ楽しいから。
そう、私、金ちゃん走りから始まったから
、ね。そうそうそう、全然まっすぐ走れないの。面白かった。ね、で、なんか、そのあたりで、あの、調整して、あの、
うん、
ラジオと、
そうだね。
何でしたっけ、あの、フォートナイトの収録で。うん、
いいですね。はい、
じゃあ今週末楽しみに、
はい、
はい、
本当皆さんいろいろコメントいただいてありがとうございます、
ありがとうございました、
毎回楽しいですよね、
はい、楽しい、笑ったわ、
うん、
じゃあ皆さんごきげんようで、
ごきげんよう、
ごきげんよう
疲労の人、疲労の奥様が言いそうな別れ方だったよね。
ごきげんようで。
ごきげんよう。
いや、直樹マンのさ、話にまたちょっと一瞬だけ戻すんだけど、うん、はい、あの前にね、あの、ヤスさんが言ってた UFO の話がね、うん、すっごいドンピシャだった。
あ、
同じこと言ってた。
へ
ぇー。のがあったよ。まあ、そんなことで終わっていくっていう。
そ
っ
か。
うん。やっぱそう
ね。そこら辺の話も含めて、ね。
はい。では。うん、皆様ごきげんよう。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
じゃあまたね。
失礼します。
バイバイ。